はい、ということで第24回放送、
はい、
始まりました。
おうよ、
はい、今日、今回も、はい、パーソナリティは、釣り吉と、
はい、先日1日だけ実家帰ってきました阿部がお送りしていきたいと思います。
1日だけですか？
はい、1日だけです。
土日、
いえ、水曜日
また平日そのど真ん中、
うん、例の、結婚式で。
言ってましたね。
はいはい。ギターを弾くことになったっていう、あれね。
あれはまだ、なんですか、断念はしてないんですか？
してないっていうか、もう、うん、だいぶ練習してますよ。
あ、マジですか？
はい。で、それで、アンサンブルじゃないですか、4人で、ね。はい。4人でアンサンブルやのに、うん、合わす機会がないと。
ああ、そうですね。ね、高松、
大阪、京都です。
大阪、京都。
はい。
ああ。で、無理ですね。
ね。うん、で、みんなに、じゃあ、それ大阪と京都と、でも合わせたらいいやんって言われたんですけど、うん、京都は元カノなんで
行きたくない
行きたくないみたいなね、はいはい、うん、そうしたらまあ高松の二人が合わすって言ってるんで、そこに僕混ぜてもらおうかなと思って。
平日に？
そうそう、平日
おかしくねそれ。
ね、片方が、うん、二人おって、片方が郵便、銀行勤務、
はいはい、
で片方はまあ普通の会社勤務なんですけど、うん、その銀行勤務の方が水曜日だったら早く仕事上がれるかもしれないから水曜日に設定しようってなって。
先生、一つ質問です、うんうん、あのね、そういうふうな練習をするときって、うん、もうできたらもう午前中からあって一日中それをやってるっちゅうわけじゃないんですか？
いや、もうこの際、いや学生の時ならそうなんですけどね、うん、いや、もう今皆さん社会人ですんでね。
まあまあね。
で、しかも、うん、今さっき僕もちょっと言いましたけども、うん、早く上がれるかもしれないっていう不確定要素の中、うん、僕は休みを一日使って実家に帰るっていう。
ですよね。
はい。
だから
火曜日に仕事終わって、うん、そのまま即新幹線飛び乗りまして、うん、で、実家帰って、はい、で、その日は家で実家で寝て、
で、うん、
で水曜日、
ほう、
平日、
ほい、
僕は、朝からうとうとしながら、うん、ね、まあ平日、休みの平日の休みなんだから、ね、
そうですよね、
半分うとうとしながら、
ね、
ギターの練習しながら、うん、ね、夜、うん、仕事が終わったぐらいを、二、うん、人が仕事終わったぐらいを見計らって、うん、まあギター抱えて僕は車で出てったんですけど、
はいはい、
そしたら、
はい、
僕は会って、はい、じゃあ練習しようかって言って、
そうですね、う
ん、なんかカラオケボックスで練習するって言ってたんで、
あ、まあまあ、ね、
まあ、ボーンやし、
ね、
で、カラオケボックスで練習するって言ってたんで、はい、もうちょっとカラオケ行くんかなと思ったんですよ。そしたら、そこはさすが女の子ですね。
おい、
ご飯食べに行こっか。
それ、単なる普通の規制じゃないですか。
あれーってか思って、思ったんですけど、まあ、まあ、そらね、楽器弾いてるより、飯食って喋ってる方が楽しいですから。
楽しいわ。
うん、お、こらえわと思って、お、じゃあ飯行こうかって書いて。
ちょっとごめん、ちょっとごめん。それ何時？それ行こうって言うたんが。
ね、うん、
7時ぐらい。
じゃあ、7時集合で、一人遅れてん。
もう遅れたんか、また。
そう、一人遅れて来たんが8時やった。
8時か、
うん。で、8時から飯食いに行こうと思って、うんうんうん、ほんまにとか思って。
そうやね。
ほんまにとか思ったんやけど、うん、あそこに美味しいパスタ屋さんあるって聞いたよ、とかいう話になって。はいはい、ほいだそこは高松在住の二人ですわ。ね、僕はもう高松長いこといないんで、うん、新しいお店も全然知らないし、うん、あ、任したって言っとったら、うん、じゃああそこご飯食べに行こうとか言って、うん、そのまま一人の車に三人乗って、
はいはいはい、
飯食いに行って、
はい、
で、あろうことか入った店が、
はい、
まあパスタ屋さんだったんですけど、はい、そこバイキングついてて、
おう、ね、食べ放題じゃないですか。
ね、あ、うん、パスタはメインで一品注文するんですよ。
はいはい、
プラスサイドメニューがバイキングになってて。
あ、そういうことね。
で、そんなバイキングとか時間ない、え、バイキング時間、とか思って、思ったけど、うん、で、そこで結局1時間おったんですね。
え、ちょ、8時に行
く。そうそう、8時に。僕、次の日朝から仕事やったん
ですよね。ですよね。
その日、8時から飯食いに行って、1時間は飯食ってないけど、うん、まあ、45分ぐらいまでいたわけですよ。
はいはいはい、
で、まあ、そのお店のすぐ近くのカラオケボックスへ、うん、その後行ったんですけど、はいはい、9時からカラオケボックス行って、はい、そっから、まあ、2時間
あれ
?2 時間 ?3 人で。
練習ですよね。
練習。つっても、個人練じゃないから、
合わす
のが目的やから、で、ちょっと確認したいとことか確認して、うん、こうしよう、ああしようっつって、うんうん、で、2時間ぐらいカラオケボックスで3人で練習して、
で、
夜11時ですわ。
夜11時で。2時間しか練習してんの、11時でおかしいね、それ。
ね。
時間の経過が。
で、2人は当然、うん、明日仕事あるし、う
ん、
11時。
安倍ちゃんもある。
そう、ある、うん。で、2人は帰っていくやんか。うん、僕はそっから、うんうん、俺どうしよう。
そうやね。
どうしよう、次の日朝9時から仕事やねんけどなーとか。
中途半端な時間に放り出された
ってことね。そう、そう。ほんで、僕は選択肢が2つあって。
おお、はいはい。
大阪帰ってくるのにね、はい、始発の新幹線に乗るっていう選択肢と、
うん、
使い慣れてる、うん、夜間の船で帰る
っていう。うわー、どっちもどっちやな。
やろ。で、うん、始発の新幹線は、うん、4時38分。
中途半端や、また。
高松発のマリンライナーに乗ったら、うん、まあ、ちょうど1時間ぐらいなんで、うん、5時40分ぐらいに岡山着いて、うんうんうん、そっから新幹線、岡山、新大阪間。
はいはいはい、はい。
がまた1時間ぐらいで、6時半。
6時半。
で、7時ぐらいに大阪駅で俺はフリーになるっていう。
それもまた微妙な時間に。
微妙やろ？
される、ね、
微妙やろ？ 7 時にギター担いで大阪駅。うん、
で、9時から仕事でしょ？
そう、9時から仕事。ほんで、うん、睡眠時間は、3時間から4時間ぐらい。
でしょ？
うん。
そのギターがなければ、うん、直接会社行って、
そう。寝る。僕それ思ってん。うん、会社行って寝たろかなと思ってん。
そうそう。
そしたら、朝礼始まる前に誰か起こしてくれるわと思ったんやけど、ギター担いで歩くのがまずしんどい。
まあ確かにね。
ほんで、うん、ギター担いで職場まで、まあ吉村行こう。
うん。
ほんじゃその日帰りまたギター持って、電車で帰ってこなあかん。
宅で帰ればいいやない、宅で。
高えよ。高えよ、そんな金ねえよ。ってか思って、うん、で、しゃあない。もうここはでプラスその新幹線ルートは落とし穴があって、はいはい、多分
ほう
ね多分やで
どんな音やん
岡山から新幹線乗ったら、はい、朝5時半とかやん、うん、眠い寝るやん、
うん、
寝るやろ、
うん、
起きたら多分京都やねんって。
おー、それはかなりでかい落とし穴やねん。
やろ、
うん、かなり引っかかる
でしょ、
うん、
しかもこれはほぼ回避不能やん。
うん、無理無理無理、
ほぼ回避不能やろ、無理無理無理、うん、やから、うん、新幹線はちょっと回避したかって。
そうだし、寝たら、うん、寝て、うん、京都行ったら実はまだ。
京都行ったらね。もう一個向こう。
もう一個向こう。
名古屋っていう可能性もある
から、ね。ほんなら、もうね、あの、朝飯みたいな感じで、
そう、
あの会社の上司に、うん、あの、これ朝飯ですって言うので、あの、小倉トースト
とか、小倉トーストね。
とか、
はいはい、
あの、これお土産ですって言って、
ひつまぶし
を持っていくっていうような、あの、なんですかね。あの、なかなか面白い光景が。
やろ？
もう。酔ったらいいじゃないですか、それ。
てか、むしろそれがもう目に見えたんで、
うん、
これ寝たら絶対起きたら京都やと思って。
うん、もうまあまあまあまあ。
思って、うんうん、で、じゃあ、もう使い慣れてる船で行こうと思って。
お、
う
ん、
ね、12時半、高松発。
お、それは僕、この前、乗り遅れたやつだ。
そうそうそう。12時半、高松発の船に乗る。
うん、
そしたら、三宮に着くのが4時過ぎ。
そうやね。まあ、その4時過ぎに三宮に着くっていうのも、かなりクレイジーな時間やけどね。
そう。ほんで、5時ぐらいに三宮発の始発があるんで、うん、まあ5時7分なんですけど、うん、5時7分三宮発の始発に乗って、うん、大阪に着くのがね、5時40分とか50分とか。
ちょっと余裕あるかな。
そう。ほんで、だから6時前に大阪着くんですよ。
うん、
で、そっから大阪から、まあ、ここ帰ってきて、うん、で、ギターが置けるわけじゃないですか。
そうですね。
ギター置いて、で僕は風呂の中で、1時間寝た。
はい、先生、質問です。
はい、はい、はい。
あなたはいつも風呂場で寝てるんですか？
ええー、もう危なくなったら、ベッドに倒れ込んだら、絶対起きられへん思ったから。
はい、ああ、はい、はい。
これはもう、シャワー浴びながら、1時間ぐらい、うとうと。
いや、それ危ないですよ。
え？いや別に湯船湯張ってないから。
ああ、いや、それ風邪ひきません？
いや、今の季節やから大丈夫。
あ、まあ、まあまあまあ、それ言ったら大丈夫かもしれないけど、うん、なかなか危険なことしますね。
ほんで、うん、そこの何うちユニットバスですけど、その外に目覚まし時計を7時半にセットして
、はい、
最悪ね、最悪7時半なら間に合うから、うんうん、いや、まあ最悪8時でも間に合うんですけど、うんうん、で7時半にセットして、うん、いつ風呂場で寝込んでもいいように、うん、風呂場のに向かってなるように目覚まし時計セットして、うんうん、で僕はうとうと
うとうと
で1時間ぐらいうとうとして、
はい、
で7時過ぎぐらいにむくっと起きて、
うん、
で
よう起きれたねそれ。
ええー、僕も自分でもすごいなと思ったけど、
それすごいわ。
で気合で会社行きました昨日。 っていう、またよくわけのわからん生活を。ええ。
それはハードすぎるわ。僕の九州帰りとかもかなりハードやったけど、うん、それはもっとハードやわ。
やろ？
究極やわ。
やろ？これね、ギターなかったらもうどんだけマシかっていう話なんやけどね。
すらし、あの、フェリーじゃなかったら、
あ、そう
そう。それはそれで楽なんですよね。
そう。なんやけど、うん、フェリーだと確定3時間寝れる。
ああ、うん。
確かにリラックスはできひんけど、確定3時間寝れて、うん、時間に絶対の余裕がある。
まあまあまあ、確かにね。
プラス使い慣れてるっていう安心感。うんうん、で、新幹線の場合は、寝過ごしたらアウト。
ああ、まあまあまあ、確かにね。
やろ？
確かに。
で、夜、例えば、実家で寝るわけやんか、うん、仮眠取るわけやんか、うん、で、その3時間ぐらいで、どうやって自分で仮眠で起きんねんっていう。
ああ、そういうことね。
だって、夜中、朝方っていうんか分からんけど、4時とかに、親に起こしてくれっていうわけにいかんやん。
それね、うん、僕今ちょっと今時計見てたんですけど、うん、6時に新幹線乗るのはダメなんですか？
6 時に新幹線は間に合わなかったんですね。
あ、6時とかだ、6時に高松出発、う
ん。6時に高松出発。
で、2時間で帰ってこれるじゃないですか。
7時、8時。うん、
8時に大阪帰ってきて。
うん、8時に大阪駅、うん。これ微妙じゃない？釣りちゃん。
うん。あの、俗に言うラッシュアワーってやつ。
そうやろ？まずそのラッシュアワー避けたかったっていうのもある。
いいじゃないですか。ラッシュアワーの時にギターを持って、うん、もう、なんですか、周りにおるサラリーマンをギターでバシバシ殴りながら。
僕はもう多分そんな元気ない。そんな元気ない、多分ヘトヘト。
それかもうギター、宅急便でドーンと送って。
ギターは宅急便は送りたくないね。
うん。僕も道具というふうな意味で考えたら、す、う、で、ん、に 手で持ち歩きたい位置のがあるから、そうやと思うけど、うん、一応案として言ってみた。
うん。いや、ね、まあ、結果、うん。仕事次の日行けたし。
あ、そうやね。
うん。まあ、いい、うん、いいんじゃない？まあ、ということで、ただ、今回出た結論、うん、もう二度とやんねん。
そうやね。その、なんで、睡眠時間が短い、うん、強行スケジュールはダメだ。
ほんまにね、うん、思ったね。うん、あ、
僕も、九州行った時、
うん、
は、睡眠時間は確保したから。
あー、なるほどね。向こうの滞在時間を削った。
そうそう、向こうの滞在時間を削った。
はいはいはい、そうかそうかそうか。うん。うん、
それでないと、僕も絶対次の日起きれないタイプだから。
まあ、しても今月末僕もう一回実家帰るんですけどね。
あ、そうや。
ね、次回収録の後。
あと。
次回収録した後、うん、22日が多分次回収録なんですけど、うん、23、24は実家でまた練習する予定なので、
またですか？
はいはいはい。
次は大体何時間ぐらい練習しましょうか？
いや、23日の夜は、もううちの実家で。
うん、あ、うちの実家で。
釣りちゃん寝た部屋で。
あの
部屋で。うん。あの部屋で、まあ3人。
3人。
わからん。多分3人。多分3人。
4人に。
多分3人。
僕、その4人で見てみたいな。4人見てみたいな。
披露宴見に来たらいいよ。披露宴見に来たらいいよ。
もう、ね。ここでは言えないですけど、正常は。
はい。7月7日に、はい、岡山で。
岡山で。
はい。
あ、岡山なんですか？高松でしないんですか？
あ、僕の友達の新婦の方の実家が高松なんですけど、うん、相手の実家が岡山なんですよ。
はい、あー、そういうことか。
うん、なんで、でも、高松に住むんですけどね。新居は高松なんですけど。
おー。はい、
向こうの新郎の、方の実家が岡山なんで、うん、岡山で式挙げるみたいな話らしいです。
なかなかややこしい話やね。
まあその辺はね、本人たちの事情なんであれですけど。なんで7月7日に釣りちゃん岡山で披露宴やるから、うん、あの覗くだけだったら多分大丈夫だと思うから。
マジで、
うん、
包まなくていいの？
覗くぐらい大丈夫じゃん。ダメかな。
あの、おそらく覗いたら、すみません、あの、どんな関係の方で。
じゃあ僕の出番のとこだけ披露宴で一曲やるときだけ、こうちょっと裏から。
ちょっと待ってください。披露宴でしょ？披露宴でギターを弾くんでしょ、あなたは。
うん。
4人で。
うん。
4人で弾くんでしょ？
うん。ギターを4人で弾くわけじゃない
けど、ね。ということは、うん、結構後の方ということでしょ？
わからへん。あの、プログラムすらまだ聞いてない。
僕この前、うん、あの、九州行ったときも、九州やけど、あの、結婚式行ったときは、大変その時生演奏とかあったんですよ。
あったんやん。
レクレーションじゃない、あの、なんか催し物みたいな。
まあ、出し物やな。
出し物があったんですよ。大体後半なんですよ。
そりゃ後半やろ。
でしょ？後半でしょ？
ああ、そうか、後半か。
後半でしょ？ほんなら、 もうある程度場は出来上がってるじゃないですか。
まあ、出来上がってる、出来
上がってる。そこに、ひょこっと僕行くんですか？
じゃあじゃあ、一個来いって言ってないよ。これ覗いたらね。い
や、だから、とか行くんでしょ？その会場に。ひょこっと見に行くんでしょ？
そうそう、戸の隙間からね、うん、あの、昔の野球漫画のお姉ちゃんみたいにこう、
でしょ？
こう
ひょっと見とって。明らかに怪しいでしょ？ほんで、うん、おそらく誰も見張ってないわけないでしょ？見張ってるというか、うん、なんか、例えばウェイトレスの人とかが、うん、
まあ式場の人、
式場の人が、うん、まあ立ってるじゃないですか。
そう立ってる。
ほんなら扉がちょっと開いて、なんか覗いてるやつがあると。
逮捕逮捕。
てかすいません、あのどんな関係の方ですか、というか、うん、何かご用ですかって聞かれるじゃないですか。うん、いや僕は直接二人には関係ないんですけどっていう。
あそこで引いてるみたいな。そう。
やす
の友人ですぐらいで。
ほんなら、うん、怪しさ満点じゃないですか。
まあ、変なやつですよね。
でしょ、うん、もう勘弁してください。それは無理ですわ、さすがに。
そう、まあ、なんか機会があればね、多分録音すると思うから。
ビデオカメラ。
ビデオとか撮るんじゃね、なんかもらえたら、ちょっとこんな感じだったよぐらいは見せてあげる。
あ、マジですか。
うん。
あ、楽しみやな、それ。ゲラゲラ笑ってやる。
, 笑うとこないと思うけどね。
引いとる。あ、これかとか言って。
あ、そうか。
一番端か、これ。
そうか。あ、元カノ披露か。いらんな、それ。いらんな、それ。はい、うん。
ということで、はい、まあ、これ自己紹介ですよね。
また僕の自己紹介長かったね。
長かったね。うん、で、今回、
うん、はい、
また、証拠にもなく、
お、
証拠にもなくて、またひどいな。
うん、ひどいな。
うん、メールが来てます。
メールがね、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。
ですね、ほんと僕、ちょっと読みましょうか。
はい、どうぞ。
件名をちゃんと入れれば、広告メールと間違われないでしょうか、
はい、
間違わないでしょうか、
はい、
うん、まあ、僕らは基本的に間違わないですけどね。一応中身見ますからね。よっぽどひどいやつじゃない限り。
そうそう。出会い系メールだと、
うん、
もう題名から分かってても、なんか、こうメール欲しさに、
そう。
一応中読みます。
読みます。
からね。
はい、うん。で、はじめまして、リスナーのヤギと申します。
ヤギ。はい。
いつも楽しく聞かせてもらっています。
お、
時々ついていけず放置状態の時もありますが、それもまた楽しみです。
多分あれでしょうね、うん、アニメゲーム声優あの辺多分放置なんだと思いますけどね。
あ、そうなん
だ、ね、多分、はい、
はい
はい、
で、そうですね、職質は、あ、これ前回ですね、前回職質は最高でした、
はい、
紙とペンが、
はい、
で
出てきた
くだりは最高です、
うん、はい、あの僕が職質されたいう話です ね、前回の、
うん、もうあれはね、もう1回でいいですね、やっぱ職質は。
うん、てかあれね、前回の放送ね、
はいはいはい、
やったら受けが良くてね。
あ、そうなんですか。
はい、僕なんか実家帰ったら、うん、なんか家族から前回は面白かった言われてね。
そら爆笑でしょ。
なんかね、なんか身内補正かかってるんちゃうかなと思ってね、
あ、
ちょっと逆に気持ち悪くなったんですけどね。
あ、まあね、
あ、
で、まあ、少し自分のことを言わせてもらうと、
うん、
物をなくしまくりです。
お、
釣りちゃん派です。
お、釣りちゃん派ですな。
お、2対1で民主主義的ではもうみんな物をなくすということ。
意味がわからん、それ。うん、はい、はい。
シャープペンはなくしまくりです。シャープペンはね、確かになくすんですよ。
そうかな。
特に安いやつは。
僕ね、うん、とにかくね、自分の物をなくすのが嫌なんです。
あ、まあ、僕もそうなんですよ。
まあ、好きな人は言いまへんわな。
うん。なくすの嫌だから、うん、僕は、シャープペンに関しては、
うん、
もう首にかけるやつとかないじゃないですか。
ない、ない。
で、ないんで、
うん、
なくす方法、なくさない方法として、
うん、
高いシャープペンシルを買う。
ああ、なる、必死になるね。
うん。だって、1本1000円とかのシャープペンシルとかなくしたくないじゃないですか。
なくしたくない。
でしょ？
なくしたくない。
うん、で、また同じを買わな、また同じものを買わなあかんというルールを自分の中で作るんですよ。
はいはいはいはいはい。
ほんなら、なくさないですよ。
なるほどね。うん、確かに、それはある。僕ね、中学校の時かな、
うん、
親に1000円のシャープペン、
うん、
買ってもらって、
うん、
そのシャープペンは多分、うん、かなり必死で使った覚えがありますね。
うん。
うん、ああ、多分なくしてないと思いますよ、あれはちゃんと。
さすがですね。
はい。
まあ次ですね。
はい。
京都で大学生をしている頃、
はい。
四条河原町に、バイクを置いて神戸まで出かけ、帰ってきたらバイクに鍵がついている。
あれ？なんか聞いたことある。
ですね。
ような展開ですな、これ。
そんなことは日常茶飯事でした。
ほほー。
これってやばいですよね。
まあ、パクってくれって言わんばかりですね。
そうですよね。まあ、うん、逆に、パクってくれと言わんばかりやから怪しすぎて取れないっていうの。
ああ、なるほどね。
逆効果。
はいはいはい、はい。
そのバイクは結果としてなくなりました。 詳しくは釣りちゃんの相方までということで、これはまた後で。
はい。
はい。財布もなくしました。
嘘、なくしてたんや。
財布ね、はい、うん。大学生の頃、はい、神戸の三宮で財布を落とし、警察にも行き、意気消沈していると、連絡があり、優しい水商売のお兄さんが拾ってくれました。
おー。
すごいですね。水商売のお兄さんが拾ってくれた。
これ、すごい偏見ですけど、うん、水商売のお兄さん、こんないい人がいるんですね。
そうそう。というか、おそらく水商売って書いてるぐらいですから、うん、もう見ただけでおそらく水商売って分かる格好だったんでしょうね。
まあ、多分黒い服着てたんじゃないですか。
あ、黒い服か。黒い服か。うん、僕は、水商売で一瞬で分かるってなったら、うん、紫のスーツ。
似たようなもんやん、それ。
黒はね、うん、普通に着てる人って多いじゃないですか。でもね、会社とかですよ。会社とかに紫のスーツって来る人はそうそういないですよ。
まあまあまあまあまあまあね。
大体水ですよ。
はいはい。
まあまあそれ置いといて。
はい。
で、連絡が拾ってくれましたと。うん、奇跡的に中身も無傷。
すごいですね。拾ってくれる人って中身無傷、うん。あ、だから連絡くれるぐらいだから、中身は無傷なんでしょうね。
そうそう。で、おそらくその、相手が水商売の、あ、でも、これね、その、拾ってくれて届けた、くれた時は見てないんですよ、おそらく。これね、後で行ってるんですね、そのお店に。
あ、
次の一文でわかります。
はいはい。
お兄さん、ありがとう。でも、裏道のお店が並んでるところに入っていくのは恐ろしかったです。
怖かったですね。
怖かったです。
はい。
さあ、これおそらくなんか、落とし物を拾ってもらったら、うん、なんか、私のとこにサインをもらいに来てくださいよっていうのがなんかあるんですよね、確か。
そうなん？僕拾ったことも拾われたこともないから。
僕ね、前拾った時にね、うん、届けた時に、うん、なんか委任状というか、了解を得た方がいいですかみたいな感じになって、
はいはいはい、
で、これを、なんですかね、あった方がいい、ある方がいい、ない方がいいっていうのがあって、うん、僕はその携帯の時は、もう身音がバレるのが嫌だったんで、な、うん、しにしましたけど。
はいはい。
そんなんがあったはずですわ、うんうん。それで、おそらくその時に見たんでしょうね。
はいはいはい。
水商売のお兄さんということで。
ああ、そうか、そうか。
はい。というかで、いろんなネタをこれからもよろしくです。
はい。
はい。第1話のシムシティネタが大好きなヤギでした。
第1話ね、未だに第1回を引っ張るかっていう。
ね。
うん。
今、この前ね、第1回僕、久しぶりに聞きましたけど。
聞いたん？
聞いた、
聞いた。聞いちゃった、あれ。
聞いた。
おー。
うん。すごいね。あれを堂々と放送した自分がすごいね。
ね。
ね。
ね。あれ、9月やけん、
ね。うん。
9、10、11、12、1、2、3、うん、4、5、6。もう10ヶ月ぐらい前やで、あれ。
そうそうそう。ほんで、
うん、
一番初めに、おいちゃん、第1回なんでこんなことから言うん嫌なんですけどって。
あ、そう、そんな入り、
そんな入り方やったんですよ。
うん、
で、入っていって、結局、
うん、
自己紹介なしですから、
ね、そう。自己紹介なかったね。うん。
聞いてる人は誰か分からへん。
はい。まあ、てか、つりちゃん、これ、はい、メールさ、
はい。
一つ言っていいん。
はい。
つりちゃん、よう噛むなぁ。
そら、噛み噛みだよ。
これ、原稿あってさ、
うん。
そんなに噛む？
噛む噛む。
ほんま？
噛む噛む。
びっくりしたわ、今。
でしょ？
うん。
僕、ほんまに噛むから。
これ、一行に一回ぐらいの、勢いぐらいで噛んでんで。
そんなまだ少ない方やで。
ほんまに
そんなまだ少ない
っすね。そうか、うん。はい。で、この、ヤギヤギさん、はい、ヤギさん、まあ、これ、うん、うちの兄貴なんですけどね。
ぶっちゃけたな。
いやいや、だってね、ね、うん、バイクが結果としてなくなったっていう話ね。
そうそうそうそう。その途中のバイクは結果としてなくなりました。
ね、はい。うちの兄貴、はい、京都で大学生しとったんですよ。
はいはい。
僕の2個上で。
お
なんで、うちの兄貴が、卒業するとき。うん
はいはい、
に僕が2回生から3回生に上がるときに、ジャンキーが原付を京都で買ったと。
京都で買った、はいはいはい、
京都で買って乗ってたと、うんうん。中古ショップで買って乗ってたから、うんうん、これも持って帰るのめんどくさいけん、
うん、
お前京都から大阪まで乗って帰れと。
あ、まあ、いけるでしょ。
な、うん、そしたらお前この原付やるわ。
お
ー。やったーっ
つって。原付ゲット。
3月、ちょっと寒かったけど、
うん、
京都から、
ほ
ね、あの当時はね、グランドコートっつうか、
うん、
サッカーの選手が着てるこう長い、
ありますね。
ビニールっつうか、なんか、ちょっと薄手のダウンみたいな、うん、なんか長いコートみたいなあるやん。
ありますね。
あれを、のユニクロのが、流行ってて、
はいはいはい。
みんな結構いっぱい着てて、うん、あれを2枚重ねて、
寒かったんや。
そう。僕、ガッチガチ震えながら、
はいはい、
京都から大阪まで原付で帰ってきてんな、
はい、帰ってきたんですか。
僕
ほう
1時間半ぐらいかけて
ほう
もうなんかね原付乗ってる膝がガクガクなりながらね
寒いなそれ
ごっつ寒かったんやけど、うん、原付あったら、うん、やったら楽になるわと思って、
うん、
帰ってきて、
はい
ね
はい、
でそれ当時まあだからクラブもマンドリン部も、うん、現役バリバリで、
うん、
ね筆挙ってん、
はいはい、
で奈良で
ほう
練習があると、
はいはいはいはい、
その時一緒に練習してたのが奈良教育大学さんと合同でだってで奈良まで練習に行くと、
うん、
でその奈良に練習行く前日に、うん僕ギターパートだったんですけど、うん、ギターパートでみんなで鍋やろうぜっつって、
うん、
で先輩の家で鍋やっとって、
はいはいはいはい、
だからその日の前の日から僕原付をクラブの物質棟の下に置きっぱなし、
はいはいはいはい、
ね、
うん、
で、
うん、
その日先輩の家で鍋して、
うん、
鍋して、
鍋して
で、うん、次の日朝から練習に奈良まで行って、
うん、
帰ってきたら、うん、原付なくなってた、
お、跡形もなく、
跡形もなく、ちなみにそれ、
うん、
京都から乗って帰ってきた、
うん、
3日後
はい、
僕ガソリン1回しか入れてないもんだから
それは、
うん、
それはこれなくしました、なくなりましたって書いてるけど、
うん、
なくしたのあなたじゃないですか。
そうそうそうで、そうで。てか、なくなったんですか、パクられた
んですか。
パ
クられた。ほんで、防犯登録とかしてなかったんですか。
で、警察にも届けたけど、うん、まあ、やっぱり見つからんよね。
やっぱり。
っていうわけだ。
でも、そのガクガク具合から、なんですかね、帰ってきて、パクられたってなると、ショックでかいね。
めっちゃショックやったで。
ね、
うん、
それやったら、うん、ガクガクせんでよかったやんじゃん。
そうそうそうそう。寒い、めっちゃ寒かったのになって思って。
でしょ？
うん。
うわぁ、でも、これは、きついですね。うん、
はい。
そうやし、財布戻し。
あ、うちの兄貴ね。
うん。
うん。そうそうそう。そうまあでも、うちの兄貴は財布も助かってるみたいやし。
ね
え。うちの兄貴確かあれですよ。チャリンコも、
はい。
なんか、パクられへんように、
はい。
チェーンつけといたら、はい、サドル外されの、前輪後輪パンクさせられの、なんかチェーン外されの、なんか見るも無残な状態で、要するにチェーンでくくりつけてあるから、本体だけ残ってたけど、うん、あとなんかブレーキ切られたんかなとか、なんかとにかく全部ボロボロの状態にされてた。
それは京都。
京都。
京都むちゃくちゃ危険な街じゃないですか。
いやいや、鍵付きいた原付きパクられへんのやからいい街ですよ。京都は。
あ、そうか。
で、まあ、でも、うちの兄貴はその自転車がボロボロにされたときは、
うん、
大学の友達で、
うん、
なんと自転車部の友達かな、
はいはい、
高校の時自転車部だった友達かな、
うん、
なんかとにかく自転車絡み強い友達が、その当時、
うん、
仲良かった友達がそれで、
はい、
全部直してもらったらしいです
けど。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、うんうん、ブレーキダメでしょ、サドルないんでしょ、
だったと思いますよ。
タイヤパンク。
タイヤ全高ダメだったと思いますよ。う
ん、あと、
ぐらい。あとチェーン外れてたとかは、
チェーンはは
めたら治るから。うん、
それが全部治るんですか、
直してくれたらしいですよ。
怖いな、この人。
まあ、そういう意味では、うちの兄貴は運がいいのかもしれない
です。まあ、ラッキーはラッキーですね。
はいはいはい。
はい、ということで、今回メールいただきまして。
はい。
どうも、
はい、
ありがとうございました。
はい、お兄ちゃんありがとう。
お兄ちゃんありがとう。そのまんまやな。
はい、
はい。ということで、はい、
うん、
あのちょっとこれから、ちょっと、話題を変えまして。
なんかあんの？
この前ね、
うん、
まあ、携帯で昼間
ほう、
あの、ニュースを見ながら、
あ、メッセージ。ちゃん、携帯でニュース見んねや。
うん。
ほうほうほう。
で、ちょっと見てたんですけど、
はいはい、
なんかね、
うん、
またバスケネタが載ってやったんで、
お
ちょっと僕には、どんだけすごいことかわからないんで、ちょっと阿部ちゃんにちょっと聞いてみようかなと思って。
なんかあったの？
なんかレイカーズ？
レイカーズ？うん。
の誰かが移籍するやせえへんやっていうので、
うん、
なんか大騒ぎになってるっていうので、
うん、
乗ってたんで、
レイカーズ、
そんな移籍なんかね、こんな言い方、こんな言い方ですよ。うんうん、移籍なんてそんなしょっちゅうね、
まあそれはよくある話です。まあ、
するやんって思いながら、
うん、
うん、というふうに呼んでたんですけど、
うん、
まあでも。ね、その記事の中では、
うん、
もうね、
大変なこと
や、そうそうそう、チームの根幹を揺るがす大事件やっていう風な感じで書いてあったんで、
はい、
どういうことなんかなと思って、ちょっと阿部ちゃんに聞こうなかなと思ったんですけど、
うん、僕、その話、初耳なんですけど、
うん、
レイカーズでしょ、
うん、
あれじゃね、 コービー・ブライアントじゃない？
おお、あ、そんな名前、そんな名前。
やろ？
うん、そんな
名前。多分、そうだよ。そう、そうだよ。うん、そう。コービーでしょ？
うん。
で、コービーが確かに移籍するって言ったら、うん、それはもう、すごいことやで。むちゃくちゃ、むちゃくちゃ大変なことやで、これ。もし仮に移籍したらやで。
うん。うん、え、それって、うん、そんなにすごい
ん？そんなにすごい。何で言うたら分かるんかな。
野球
の、じゃあどのチームにする？
今で言うたら、うん、阪神の金本。
あ、それそれそれそれ、阪神の金本。
あ、金本で、金本は生え抜きやったっちゅう設定ですよね。
そうそうそう、
レイカーズ、そのレイカーズ、
そうそう、コービーは生え抜きやからね、レイカーズの。うん、そう、
まあね、あの広島から移籍組ですけど。
そう、
あ、それは大変ですね。
まあ、ちなみにバスケットの場合、うん、チーム人数が少ないから、
うん、はいはい、
もっと大変よ。要するに、エースで4番が抜けるぐらいの感じ。
ああ、そうかそうかそうか。
やろ？
そうか
そうかそうか。バスケットは1チーム、何人選手登録だったかな？ 12 人とか。
あ、そんなもんなんですか？
うん、そう。あの、要するに、1試合に登録がね。
ああ。
確かそんなもんだったと思うんで、
はい。
だから、それで、うん、エースで4番が抜けるようなもんですよ。
あー、それは痛いっすね。
やろ？ほんで、うん、NBA なんかはスーパースターが1人いると、うん、そのスーパースターを元にしたチーム作りしますから。
あー、はいはいはいはい。
だから、うん、だから金本は外野じゃないですか。
うん、
だったら、外野が、あとポジションが2つ余るじゃないですか。
うん、
だから外野の選手取ってくるじゃないですか。
うん、
でも、違う。よね、NBA ってポジションバスケットだから5つしかないから、
うん、 そうやね、
その人がいるとそのポジションは他にどんな欲しい選手が他のチームで浮いてても、
あ、はいはいはい、
うちにはこいついるからってそいつ取ってこないんですよね。
そうですよ ね、
ね、なんでそれにそういうのを2人ぶつけてしまうとお互いポジション、ね、俺はこのチームのエースや、
うん、
俺はエースやって呼ばれてきたんやみたいな、
ね、
でエース同士がぶつかると、
う
ん、またそこで確執、 NBA 確執多いんですよ、ね、うん、確執生まれたりとかしてチームの輪が良くならないん で、
そうですね、
必ずスーパースターの同ポジション、うん、同じポジションはちょっとランクを落として、
う
ん、バックアップ的な感じの選手を取ってくるんですよ。取られた選手も俺はこいつのバックアップっていうのを自覚できるぐらいの選手を持ってくるんですよ。
あー、はいはい。
で、うん、この選手がいるから、うん、パス出せる選手取ってこようとか、
あー、はい。
ね、センターのいい選手取ってこようとか、うん、そういう風に、その、一人のスーパースターありきでチーム作るんで、うん、だから今のレイカーズは、そのコービーありきでチーム作ってるんで、で、そのコービーが今移籍する言ってるっていう話ですよね。
そうそうそう。
ね、多分。
そうそうそう。
ね、僕も見てないんで何とも言えないですけど、うん、なんでそのコービーが移籍するとなると、うん、チームを一から作り直さんとダメなんです。
ああ、それはほんまにチームの根幹を揺るがす。
そうそうそうそうそう。っていう大変な話だと思いますよ。
あ、そんなに大変
な話。はい、僕もちょっと後でちょっと Google 先生に聞こうかなと思いますけど、はい。
ということでね、
はい。
僕まあその話を、まあ、見ててね。
うん。
まあ、僕ら基本的にスポーツとか好きじゃないですか。
まあ、僕もツイちゃんも結構好きね、スポーツね。
で、スポーツにまあ移籍されたりしたり、
うん、
入ってきたりっていうので、
はいはい、
結構なんですかね、引きこもごもっちゃうじゃないですか。
まあね、うん、それはあるある、
あ あるでしょ、
まあ、プロで契約がそこに成立してる以上、うん、やっぱりね、あるよ、そういうのは。
でしょ、
うん、
なんでちょっとそれをね、
ほう、
まあ、嫌な記憶かもしれないですよ。
はいはいはい。
いや、ちょっと掘り起こしてみようかなと。
ああ、なんか、嬉しかった遺跡とか、
そうそう、
悲しかった遺跡とか、
うん、うん、うん。を、ちょっと、
ほう。
やってみようかな
と。はいはいはい。
で、僕からいいですか？
お、なんかあんの？
僕？
うん。
まあ、悲しかった遺跡。
悲しかった遺跡、おうおうおうおう。
はね、まあ、F1 なんですけどね。
F1、おお、F1。
F1 なんですけどね。
F1 で。
佐藤拓磨。
佐藤拓磨、
うん、が、うん、ホンダから、うん、スーパーグリーン行ったこと。
それはね、悲しいの？
悲しいね。
そうなん？
悲しい、悲しい。
でもなんか今、スーパーアグリで、割となんか楽し、なんかあれやけど、楽しそうにやってるやん。
それは結果論。
あ、結果論ね。
結果論。
映った時悲しかったってことね。
映った時悲しかった。
あ、
だってね、ホンダっていうのは、俗に言う車の会社が持ってるチームなんです。
うん、そりゃそうやろ。
なんで、資金力とか技術力のバックアップがすごいんですよ。
そりゃそうやろ。ホンダって世界のホンダですよ。
そうそう。ほんで、基本的には、の優勝を目指してるんですよね。
そりゃそうやろ。
ほんなら、まあ、去年のシーズンがそうだったんですけど、もともと、タクマの相棒だったバトンは優勝してるんですよ。
あ、そうなん？ジェイソン・バトン。
ジェイソン・バトン優勝したんですよ。そしたら、タクマも、例えば、元のホンダのチームによったら、優勝できる可能性があるんですよ。
そりゃあるやろ。あるやろ。
でも、スーパーアグリっていうチームに移籍したでしょ？な、移籍1年目で、とか、チーム結成1年目ですよ。
はいはいはい。
で、優勝できるわけがない。というか、ちゃんと走れるのっていうレベルから始まるんですよ。
まあ、今年はぼちぼちですけど、去年ひどかったみたいですからね。
まあ、1年目って考えたら、まあ、あんなもんなんですけど。
まあ、まあ、だから結果だけ見たらひどかったですか？
そうそうそう。ほんなら、もう僕的には、もう、結構、タクマを見てるじゃないですか。ほ
んなら。あ、それじゃあもう、タクマをずっと応援しとったわけだな。
そうそうそう。そうしたら、せっかく、表彰台とかも全然普通に、
狙える。
上がれるドライバーなのに、ホンダを追い出されるのかと。
あれは、ホンダを追い出されたの？それともスーパーアグリが呼んだの？
あのね、
両方？
そこがね、まず問題なんですよね。
ほうほうほうほう。
まず、バトン問題ってやつがあったんですよ。
まあ、そう、あんま、熱く語ると置いてけぼりだぜ。
置いてけぼりだぜ、ね。で、バトン問題っていうのがあって、バトンは、あ、まあ、軽く説明すると、バトンは移籍するはずだったんですけど、バトンは残留したんですよ。
ああ、それでタクマの席がなくなった
んですよ。そう、なくなったんですよ。
はいはいはい。そうか、そうか。
うん。おう。そうだから、ほんで、急になくなったわけですよ。
うん。
で、もう他のチームは全部もうドライバー埋まってるわけですよ。ほんなら、あれ留年っていう感じなんですよ。
あ、行くとこないわ。
行くとこないわってなったら、吹いて湧いたごとく、新チームがポンってできたんですよ。スーパーアグリという。
しかも日本人。
日本人。
あ、そしたら、それはタクマ会いとったら、スーパーアグリは呼ぶやろうし、
そうそうそうそう、
タクマも行くとこないし、そう、日本のチームやし、空行くわ
って。空行くわってなるでしょ。
うん。
さあ、結果的に、まあ、そこしか行くしかなかったっていうのはあるんですけど、でも僕的には、
あ、釣りちゃんは、スーパーアグリに行ったのが悲しかったんじゃなくて、優勝を狙えるチームから、タクマが抜けたっていう、その、それが悲しかった。
そうそう。それも、僕に言わせればですよ、タクマの腕じゃなくて、チームが悪いのに、チームの運営というか、チーム力がね、悪いのに、それをタクマのせいにして、切るっていうのはどないやねんと。
ああ、なるほどね。
うん。マシンがもともとなってないやんか、っていう思いがあったんですよ。
はいはいはい。
で、ものすごい悲しかった。ほんまに悲しかった。
ああ、そうか。悲しかった。うん、悲しかった。僕ちょっとね、悲しかったの質が違うんやけど、それこそ、僕、ほんまこればっかり言うと、僕ほんまに好きやったんやなと思うんやけど、ウィキでもちょっと触ったんやけど、ニューヨークニックスに、ね、NBA のニューヨークニックスに、ね、パトリック・ユーイングっていう、
あ、言ってましたね。
はい。センターがおったんですよ。これジョーダンと確か同期なんかな？
お
ー。そう、ジョーダンと同期で、で、この年の当たりはユーイングやって言われてて、
はいはいはい、
ジョーダンは見向きもされてなかったのに、ブルーズがジョーダン指名してっていう、まあそんなのもあるんやけど、まあいい。ほんで、ユーイングがずっとセンターでニューヨークニックスにおってん。で、そうしたらさっきも言ったけど、NBA はその選手一人に対してのチーム作りをすんねんな。そうしたら、長い間ずっとそのパトリック・ユーイングありきのチーム作りをしとって。
はいはいはいはい。
そうしたら、取ってきた選手の中で、だんだんこう芽が出てくる選手がおるやんか。
いますね。
な、それが、アラン・ヒューストンであったり、ニック・バン・エクセルはあれ、レイカーズか。ラトレル・スプリューベルだったり、とかっていうのが、こう、対等、ね、若手がどんどん出てくる。
あ、はいはい、
そうしたら、今度、ユーイングは、どんどんこう、年取っていくやんか。
ああ、確かにね。
ね、でもずっとユーイングありきのチーム作りをしてきてて、ぼちぼちそれなりの成果もずっと出てんねんな。でも、やっぱりある程度まで行ったらそれ以上上にはいかれへん。
ああ、力の限界
じゃない。そうそうそう。そしたらユーイングももう年になってくるやんか。そしたらここで、ユーイングを移籍さすかどうかっていう話。
ああ、そこでチームを一新させて、より高みに行くか。
今までずっと、ニューヨークニックス一筋で、ずっと支えてきてくれた、このユーイングを、出すのか出さんのかっていう話や
ね。ああ、難しいですね、それ。
やろ？ファン心理としては、もうユーイングはニックスに追ってほしいねん、すごい。な、マジソンスクエアガーデンの守護者であってほしいねん、ずっと。
はい、まあ、センターですからね。
で、会って欲しかったんやけど、結果これ、シアトルスーパーソニックスに移籍になったんやけど、で、まあそれは、ユーイングも、もう、何？自分の、求めてくれるところがあるんだったら、 行くよって言ってソニックスへ行って2年ぐらいおったんかな。で引退したんですけど、
うん、
やっぱあれはすごい悲しかったね。やっぱその看板の選手が移籍する
あ確かにね
っていうのは、ユーイングが移籍したのはすごい僕は悲しかったけど、まあ本人はそれは使ってくれるところ行って、
ね、そうですよね。
それはしょうがないやろね、うん、ニックスはニックスで新しい新時代のチーム作りを始めてるし、うんうん、それに合わへんのだったらほらもうベテランやからこっちこっち、
そうそうそう、
マニーがね、
マニーが
マニーがね、うん、結構お高いのでね。
そうですね、結構ねベテランになってきて力が衰え始めた時にチーム事情が良くないっていう時に結構
そう、ね、
悲しい出来事っていうのは
そう、ね、
起こりがちなんです
よ、ね、そうなんよね。そう
ね、意外と、ね、
それそれそれ
ねえ、
うん、
だからね、まあ、結構野球とかでも多いですからね。
野球は僕はイメージとしてはうん、すぐ監督が首切られるイメージ。
まあ、それはね、うん、それはよくある。
よくあるよね。
よくある、よくある。うんうん、で、まあ、僕は嬉しかった方行くわ。
あ、嬉しかった。お、いいね。嬉しかった。
うん、嬉しかった。
お、嬉しかった。
あのね、新庄が帰ってきた。
新庄ああ、
大リーグ。
大リーグからってこと？
大リーグから日本ハムに帰ってきた。
うん、帰ってきた。うん。
っていうのが、ものすごい嬉しかった。
あ、そうなの？
新庄大好きやったから。
あ、はいはいはいはい。
で、僕、阪神の時に新庄好きやったじゃないですか。うんうん、で、その発言とかも好きだったじゃないですか。
まあ、あいつ派手ですからね。
そうそうそう。うん、ね、明日も勝つって言って、それが確か12連敗ですからね。
あ、そうなん？
そうそう。
そうなん？あれ？
大連敗しましたね。明日も勝つって言って、新庄が。
はいはい、はい。
もうそういうのはもう、ね、はい、なんですか、その、野球人としては、あるまじき発言が結構あるんで。
あ、まあ、面白いよね。
面白い、
うん。
で、日本ハムに帰ってきたの。それも初めはなんか、ね、阪神に帰るや、なんか巨人に帰るやっちゅうので、
あ、いろいろあったよね。
そうそう、ほんで、なんか中、ほんまは中日に帰る、なんか行きたいや、こうやっちゅうのいろいろあったみたい
な。そうなんや。
なんか、大リーグ行く前になんか中日に入るとか、そんな話もあったんですよ、いろいろ、ね。
ほうほうほう。う
ん、まあ、それはあくまで噂の話ですよ。
うん、
で、パ・リーグに帰ってきたと、
うん。
パ・リーグ、しかも日本ハムに。
で、あの時は、うん、日本ハムパッとしてなかったよね。
そうそう。日本ハムが、東京から、
北海道。
北海道に移籍して、移籍というか、本拠地を移転して、1年目なんですよ。その年なんですよ。
あ、確かそうか。
そうそう、
うんうん。
で、やっぱり日本ハム的にも目玉の選手が欲しかったんですよね。
ああ、なるほどね。せっかく、うん、同じ、ね、日ハムの本拠地どこ？東京ドーム？嘘？東京ドームって巨人じゃないみたいなイメージから、
そうそうそう。
ね、一新したかったわけだ。
ね、その時も小笠原とかいましたけど、
はいはいはい。
ね、そんなにパッとはしてないじゃないですか、今ほどね。
そうね。う
ん、ね、ほんなら、新庄が帰ってきて。
うん。
なんか新庄らしいじゃないですか。
新庄らしいね。
行動がね。
ああ。
で、なんですか、2年目になって、2年目かな、何年か経って、
うん、
優勝した時も、
うん、
もう、あの時見ました？
見た。パフォーマンスが、
パフォーマンス
がえげつなかった。
あの、バイクに乗ってきたり、
バイクに乗ってきたり、
ね、コレンジャー結成したり、
そうそうそう。かぶりもんはなんかよくやってたみたいですね。
そうそうそう。
はい、
で、まあ、その精神はヒチョリが受け継いでるんですけど、
ね、うん、
で、あの、まあ、これは悲しいというか、ああ、来るべき時が来たかっていうのは、うん、引退。
引退ね。
あの時ね、僕たまたま見てたんですよ、生で。
それなんか言うとったな。
CS でね、
うん、
見てて、
うん、
あの、あれ、確かホームラン打ったんですよね。
辻ちゃん、それ、それな、うん、何回か前のラジオで言うてんで、それ。
そう、言うてる？
うん、多分言うてる。
あ、それはね、うん、僕が言うたのは、それは阪神時代の時よ。
ほんま？
それは阪神時代の時。
うん、
うん。うん、あれはヤクルト戦の時。
あ、そうなん、う
ん、ほんで、あの、お辞儀したんですよね。有名なシーンですけど、
うん、
日本ハムで。
はいはい。
ほんで、あ、とうとう来るべき時が来たかと。
あ、言うんちゃうかなと。
言うやろなと思った。
うん。そしたらほんまに言うた。
ほんまに言うた。で、うちの弟は阪神ファン、日ハムファンなんで、
うん、
それはいろいろ賛否両論ありますよ。いいや悪いや。
はいはい。
僕は、あれは良かった。
そうなんや。
あれではっきりした。
ああ。
はっきりしたから、はっきりしたから、僕は、あの、あ、もう今年で新庄が見られへんのやと思って、ずっと新庄をずっと見てた。
まあ、なんかそれはね、
そうそう、
やっぱり賛否両論あるみたいやけどね、
そうそうそう、
あのシーズンの序盤で引退を表明するのはどうなんっていうのはあるみたいですが、
そうそう、
まあいいや、今移籍の話だ。
そうそう、そう、まあ、まあ、そうなんでね、
うん、
だからそういうふうな一連の流れがあって、
うん、
まあ、純粋に帰ってきた時は、
うん、
帰ってきた時に嬉しかったし、その後もずっと嬉しかった。
また日本で見れる。
また日本で見れる。
はいはい。
新庄節が。
新庄節がね。
うん、
はい。僕、
うん、
僕は、ごめん、また NBA 人。
お、いっそいっ
そ。NBA 人。
いっそいっそ。
NBA 人、
うん。
あの、ジョーダンが、最初に3連覇して、
おー、
何連覇して、ジョーダンが引退して、引退した次の年、優勝したんが、ヒューストンロケッツ。
はいはい。
で、アキーモ・ラジュアンっていう、これアフリカ系の選手なんやけど、まあ、NBA を代表するセンターなんですよ、この人も。で、この人が中心になって、ヒューストンロケッツが、そのジョーダンがおらんくなって群雄割拠になった年、ヒューストンロケッツが優勝すんねん。
はいはいはい。
その時は、アキーモ・ラジュアンの一枚看板。
お
だってん、まあ、そんなわけでもないけど、まあ、要するに、もうビッグな選手が、ヒューストン・ロケッツは、アキーモ・ラジュアン、だって、だって、で、その次の年に、
はいはいはい、
ポートランド・トレイル・ブレイザーズから、クライド・ドレックスラーっていう、これまた、ジョーダンと同世代、
はいはい、
今までずっとジョーダンのせいで優勝できへんかったやつらが、
あ、はい、
が、ポートランド・トレイル・ブレイザーズの、エースだったんやけど、この人がヒューストン・ロケッツに移籍してくんね、
はいはいはいはい、
移籍してくん、移籍してきてその年もう一回優勝すんねん、ヒューストン・ロケッツ2連覇すんねん、その年はアキーモ・ラジュアンとクライド・ドレックスラーの2枚看板で優勝すんねん、な、でここでもうヒューストン・ロケッツ、これ時代来たんちゃうんっていうなるやつ、
あ、なるね、2連覇したら ね、
でその年の途中からジョーダンが復帰してんねん、
はいはいはいはいはい、
でもそのジョーダンが復帰した年は、まあ当然復帰シーズン途中からだったんやけど、復帰したんはもう微妙やったから、確かあの年のブルーズはパッとせえへんで負けてんねんな、で2連覇すんねんヒューストンロケッツが、その次の年
指になりましたね、
はい、その次の年に、フェニックスサンズから、
ほう、
僕の大好きな、僕の大好きな大好きな、チャールズ・バークレーが
出てきました、
はい、チャールズ・バークレーがヒューストン・ロケッツに移籍すんねん、
はい、
な、
はい、
今2連覇して波に乗ってるチームに、僕の大好きなチャールズ・バークレーが移籍してくんねん、しかもポジションかぶってないねん、
お
ポジションかぶってないねん、な、クライス・ドレクスラーがスモールフォワードだったか、シューティングガードだったか、まあ、ポジション的に2番か3番のポジションで、アキモ・ラジュアンがセンターで5番のポジション、
はいはい、
そしたらバークレーが4番やね、ポジション、パワーフォワードやね、
はいはい、
かぶってない
ね、かぶってないね、
スーパースターが3人、
ね、
なそれ
ほんで、
しかも今 連覇してるチーム、やろ、これはほんでバークレーはずっと優勝したい、優勝したいってずっと口に出して言うてる選手やね、
はいはいはい、
で、バークレーは最初入団した時にフィラデルフィアセブンティシクサーズに入団すんねんけど、チーム事情が気に入らんかって。で、もうその年から割とすごい有名プレイヤーだったんやけど、こんなチーム俺は嫌やと。
言いますね。
俺をトレードに出せっつって。
まあ、自己申告ですね。
俺は強いチームに行きたい。ってお前らで会っててもラジカーさんからトレードに出せって、NBA ってそういう選手多い
ん、
スーパープレイヤーが自分からトレードに出してくれっていう、結構あんで、そっからフェニックスサンズで行くねん、
お、はいはい、
でフェニックスサンズで、まあケビン・ジョンソンとか、なんだ、あ、出てこねえけど、あ、なんだかんだで、一回ファイナルまでは行くんやけど優勝できひんねん、
お
ジョーダンに阻まれて、
あ、またジョーダンですか、
もうことあるごとにジョーダン出てくる、ジョーダンに阻まれて優勝できひん、でも俺は優勝したい優勝したいってずっと言うてんねんこの人、で僕だからは好きやからずっと優勝してほしいなってずっと思って見てるわけやんか、応援してるわけやんか、その人が今連覇中のチームに来た、しかもこれはもう3人スーパープレイヤーが3人おるわけやんか、
そうです、ね、
これはもう今年もロケット優勝したやろと、
ちょいですか、話の故障量で、その前に3連覇したチームっていうのは何チームかあるんですか、
あ、過去に、7連覇とかあるけど、まあ、ほとんどそれはもう最初の NBA 初期の頃、レイカーズとかも連覇はしてるけど、で3連覇っていうのは多分、近代 NBA でほとんどなかったんよね、
もうないことをやろうとしたんですね、そのロケッツ、
違うジョーダンがやってるよその前3連覇、
ああ、はいはい、
その時にスリーピートっていう言葉をジョーダンブルーズが作って、
はいはいはい、
3連覇をスリーピート、はい、3回リピートでスリーピートっていう造語やねんけど、これを作ったのがブルーズ時代のジョーダン時代のブルーズが作ってん、で、まあいい、ほんでジョーダンおらんくなった、復帰したけどチーム情報状況パッとせえへん、 な、バークレー来た、うん。で、僕はもうむっちゃ嬉しかったん。
ほな、スリーピート
できるやろうと思ってん。うんうん、やろうと思ってん、うんうん。な、世間の評価もむっちゃ高かったん。うんうん、でもなんかその年、うん、ロッドマンが、
ほう。
ブルズ加入とかになって。
ほう。
な、
はい。
ジョーダンには復帰2年目。
はい。
な、今回はシーズン序盤からジョーダンバリバリ出てくる。
そうやね。うん、
な、
う
ん、背番号も45から23に戻した。
はい。
そしたら、ジョーダン、はい、ピッペン、ロッドマン。あれ、ここにもスーパースター3人おる。
ええ、もうガチンコで勝負じゃないですか。
ええ、で、そっからまたジョーダンが3連覇するんですけど。
ええ、また、恵まれない時代ですよね。
そう。そう。ほんで、結局、うん、まあ、バークレーは優勝できひんかってんけど。
うん、
で、うん、でも、僕はそのバークレーが移籍したときはものすごい嬉しかった。めちゃめちゃテンション上がった。今年はいけると思って。
ああ、そうですよね。
で、僕がその当時、うん、一番僕が NBA ハマってた時期でもあんねん。
あ、なんとなくわかる。
わかる。
わかるわかるわかる。
むっちゃテンション高かったんやけど、まあ結局、まあ優勝できへんかった。
おそらくね、それはね、うん、その時優勝してたらね、うん、ずっとそのテンション維持できるんですよ。
ああ、多分ね。
多分ね。でも、優勝できなかったから、ちょっとね、
う
ん、
そう。
あの、
ちょっと悲しくなった。ちょっと悲しくなった。
そうそう。
まあ、そういうわけですわ。
ですよね。
はい。
ねえ、なかなか、やっぱりスポーツの中でね、移籍っていうのはなかなか。
そう、ドラマが生まれるからね。そこにね。ドラマが生まれるからね。うん。
うん、ということで、はい。アビちゃん、個人的にドラマを生み出さないですか？
個人的に、うん、なんかよくわからん
し。あの、仕事の移籍とか。
あ、仕事の移籍。ちょ、そこ振る？そこ振る？そこ振る？それはノーコメントで。それはノーコメントで。え、じゃあ、僕に振ったってことは、うん、つるちゃん、なんか、移籍すんの？
移籍？うん。移籍？うん、しないと思うよ。
あ、せえへんの？
したい。したい。したい。したい。したい。したい。したい。したい。したい。
心の叫び。心の叫び。したい？
うん、したくないよ。したくないよ。
どっちゃねん、もう。したい、したい、したい。
したいよ。
はいはいはい。うん、まあ、だいたい分かった、つりちゃんの心境。
あでしょ、
お分かった。分
かってくれました。
お分かった、分かった、分かった。
うん、まあまあ、これ、ラジオですから。
あそうね。
演出ですから。
演出
演出
演出ね。
はい。
はい、
ということで、
はい、
ここら辺でオープニング、
はい、
終わりたいなと思うんですけど。
お
もう、言い残したことはないですか？
うん。あ、いい一言。
はい。
意外と長かったね、今日。
まだまだ続きますよ。
はいはい。
まだまだ続きますよ。はい。ということで、タイトルコールの方、
いきましょう。
はい。釣り口、
安倍の、
井戸端会議室。ウキ的人間観察のコーナーがやってまいりました。
はいはい、来ましたよ、はい、今回も。
今回もやってきましたよ。
はいはい。
はい、今回は、なんと、はい、メールをまた。
はい。僕らがやる前にね、はい、メールもらったんで。
はい。
はい。これ僕読んだんでいいですか？
はい、お願いします。
はい。あれ、これこのまま読んだんでいいの？
それ間違ってますね。
5時は直して読みましょうか。
あ、いや、もうそのまま読んじゃったらいいですよ。おそらくそれは意図的に間違ってると思いますよ。
あ、なるほど。
はい。
釣り騎士さん。
はい。
釣り騎士さん。
はい。
安倍さん。
はい。
こんにちは。
釣り騎士です。今日からは私、釣り騎士で。
釣り騎士で。
釣り騎士で。
ちょっとわかりにくいけど。
はい。
はい。もうこのぐらいにしとこう。
はい。
DJ ハニーでございます。
はい。いらっしゃい。
はい。前回、あれですよね。ニコニコ動画のネタくれたんですよね。
あ、そうです
ね。はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。で、今日は、ウキ的人間観察にアタックしようと思います。
お。
いいですね。
いいですね。
なかなかいいリスナーがつきましたね。
ガンガンアタックしてください。
はい。 うん、では僕が前回早手のごとくで終わったのでそこからですね、はい、久米田浩二、
久米田浩二、
はい、高校生時代はよく少年サンデーを読んでました。
ほう、
サンデーにずっと連載している作家さんですよね、この人。あ、
そうなんですか。
作家さん、漫画家さん、今サンデー以外にも書いてるみたいですけどね。
はいはい、え、他って例えばなんか代表作ってあるんですかね。
僕の知ってる限りだと、うん、勝手に改造、
はい
はい、
はいはいはいはいはい、
今書いてんのが、うん、絶望先生。
あ、はい、絶望先生。僕、
絶望先生は、うん、今マガジンじゃねえのかな、
お
と思いますよ。で、まあいいや。で、記事の中に、はい、早手のごとくの作者、畑健次郎の師匠として、久米田浩二と会ったので、思わずクリックしましたと。
ああ、今ね、探してるんですけど、ね、見つかんないんですよね。
え、下の方か上の方かどっちかじゃね。まあいいや。ほんで、まあ、いい、僕はどんどん行きますよ。
はいはい。
で、久米田浩二から、池南国アイスホッケー部。
うん。それは、知ってます、知ってます。
はい。僕はね、これね、まるで読んだことない。
僕も読んだことはないけど、
この人の作品の中にあるっていうのは知ってるけどね。
うん、
で、まあ懐かしさのあまり思わずポチッとなと書いております。
ポチッとな。
古いんですか。懐かしさのあまりってことはちょっと若干古いんですかね。
う
ん、
古いと思いますよ。僕らが、うん、おそらく学生の時にやってたと思いますよ。
学生言うても幅がありますね。幅が、
幅が、
うん、
まあ学生といったら大体中学高校ですわ。
ああ、そんなもんです、ね、はい、はい。で、池南国アイスホッケー部から、はい、セリカ。
セリカ。
セリカってあれ、車？
車でしょ。
ね、愛車なのでって書いてますけど。え、ってことあれですか？ DJ ハニーさん、DJ ハニーさん、
はい。
セリカ乗ってらっしゃるんですか？
マジですよ。なんかね、これは言っていいと思うんですけど、うん、まあ、九州の北の方。
はい。
博多の方に住んであるはずなんですけど。
はい、ほうほうほう。
博多やったの？まあまあまあ、あっちの方でした。うん、から、横浜まで行ったらしいですよ。
セリカで？
セリカで。え、セリカかどうかわからん。
あ、車で？
車で。
へぇ、
それも、なんか、そんなにな、あの、まあ、友達に呼ばれたからみたいな感じで。
すげぇ、 DJ ハニーさんすごい人だ。
そうそうそう。あの、その、なんですかね、ほんで、結構、
うん、
あの、日本全国車で。
へぇ、何それは、セリカに乗りたいから？
じゃないと思う。まだ別の理由で。
ああ、そうなんや。
で、相変わらず見つからへんな。
え、てか、セリカってなんか僕の中では割といい車のイメージなんですけど。
うん、僕もいい車のイメージ。
ですよね。
ですですです。
で、セリカから、小林亜生、
はい。これ何つながりなんですかね。
まあ、セリカに乗ってる有名人とかそういうわけのわからん。
わけのわからん。
くくりのクリックがあるんじゃないですかね。
うんですね。
で、なんとなく目に入ってきたので勢いでポチッとなと書いております。
お、
で、小林亜生から、
はい、
すげえな、これ。太陽戦隊サンバルカン。
どんなつながりやねんって。
下にね、息子が出てたらしいのでって一言書いてますけど。
小林亜生の息子ですか。
役者さんなんですか、じゃあ。小林亜生の息子
って。息子ですから、おそらく子役でしょ。
ああ、そうなんかな。うん、
子役で、なんか、ちょこっと出てたんじゃないですかね。
はい。で、こんな感じでいかがなもんでしょうかと書いております。
そうですね。
十分ですね。
十分ですね。
大変ありがたいです。
うん、ほんで、私を人間観察してって書いてるんで。
懸命にね。
ね。
はい。
ちょっと観察させてもらうと。
じゃあ、つりちゃん一言でどうぞ。
裏設定好き。
裏設定。まあ、うん、まあね。なるほど。はやてのごとくの作者の師匠、
ね。師匠。
ね、まず最初が。
そうん、そうそうそう。
ね、普通は表に出てこないところですからね。うん、師匠、決めてこう
し。で、あとは、まあ、次のね。
セリカに乗ってる有名人、
うん、
じゃないかなと思われる、このつながり、小林亜生、うん。で、小林亜生の息子が、太陽戦隊サンバルカに出てたと。うん、そうですね。うん、なるほど。
ね、ということで、裏設定好きということで、認定ということ
で。ああ、そうですね、うん。しかし、このクリックだけを見ると、
うん、
ちょっといまいち僕らのように分かりやすくはないですね。
まあ、あのね、僕らはね、うん、分かりやすすぎ。
僕ら行くと多分、このセリカと小林亜生が、まるで別のもんになってると思いますよ。
うん、ああ、もう全然別のもんですね。
ね、とりあえず僕ら、スタートが漫画の場合、全部漫画だったりしますからね。
そうそうそう。まあ、そういうふうな、あえて流れを考えながらでもいろいろありますからね。
はい。で、はい。ハニーさんありがとうございました。
ありがとうございました。
できれば、またメールいただけると嬉しいですね。
嬉しいです。
はい。はい。
ということで、今回僕が、
はい。
行きましょうか。
行きますか？
はい。
はい。
ここでも、行きますね。
はい。
ラブコメ。
ラブコメ。はい。
これ、ジャンルですね。
だから、前も言ったけど、うん、釣りちゃんってなんでそんな、広く広く行くの、うん、
広く行って、どんどんどんどん終着地点を目指すんですよ。あ、
なるほどね。はい。はい、ラブコメ。
ラブコメ。まあ、はい、ありがちですよね、そのジャンルとして。
はいはいはい、はい、
はい。で、ラブコメをクリックしましたらですね、
はい。
いろんな、作品が出てきましたね。
それは出てくるでしょうよ。
はい。
はい。
で、ここで拾おうとしたら、はい、漫画ですか。
何拾う？あれ、ラブコメなの？
らしいですよ。
僕的には、つりちゃんはこの辺行くかなと思ったんだけど。
あー、はいはいはいはいはいはいはい、はい。
ね？
うん。な、とりあえず押しましょうか。
どれクリックする？
メゾン一国。
メゾン一国来た！これ今ドラマやってません？
やってますね。
ね。
やってますやってます。で、まぁ、あ、ちょっと戻ってね。
あれ、戻ったの？
うん。ね、いや、な、ラブコメ？
ラブコメ？うん。
スクールラムルはラブコメ。
まあ、まだラブ。いや、まあ、コメディーだし、うん、一応恋愛模様、ん、あ、
ん、
うん、あるある。最近ちょっと、
最近ある。
最近ちょっと、お嬢が怒ってたりする。
お嬢が。
お嬢が怒
る。ラブヒナはもろラブコメでしょ。
ラブヒナはまあラブコメでしょ。うん。
ネギー。ま
あ、あれはラブラブ、まあ、まあ、まあ、いいんじゃない、
まあ、まあ、いいんじゃねえの、
うん。
で、神様。
あれも、まあ、あれもラブコメだろ。
ラブコメか。
うん、あれもラブコメだろ。
全然進展しねえ。進展せえけどね。あれほど進展せえのも珍しいよ。
あれほど進展もせえへんし、壊れもせえへんっていうのは珍しいね。うん、
すごいね。
ね、うん、もうすごい、いいような悪いような表現をすると、うん、ひたすらぬるま湯に使ってる、ね。
言っちゃった。ね。言っちゃった。
まあ、そこが、うん、あの漫画のスタンス。
まあ、いいとこかな。
立ち位置みたいなところなんやろうけど。
う
ん
う
ん、
そうですね。
はい、じゃあ、メゾン一国行こう。
メゾン一国。
はい。
ねえ、これ僕は当然、ね、リアルには見てないですし。
僕これ漫画知らない。
え、漫画知らないんですか？
漫画知れへんね、これ。
アニメだけ。
アニメだけやね。うん、
僕は逆に、漫画とか単行本でしか知らない。
あ、そうなん？
うん、家にありますよ。
マジで？
あ、あります、あります。
すごいな、
何回も出ます。
すごい、すごい。
うん、
ほうほう。
で、結構ね、何ですかね。この建物で何でしたかね。
一国館。
一国館。
うん。
一国館に出てくる、何ですかね。その人物模様、
住人
が、うん、住人がね、ものすごい、なんですかね、色濃いんですよね。
ああ、濃いっすね。
濃いっすね。四ツ谷さん。
四ツ谷さん。
絶対いますよね、もう昔で、ああいう人がおったら、ほとんど四ツ谷、四ツ谷じゃないわ。ね、あんな人がおるかな、みたいな感じですからね。
うんうん、で、つれちゃんさ、うん、第1回のさ、うん、ネタ、仕込んだ時にもさ、
はいはい、
メゾン一国オンラインとか言ってたぐらいやからさ、
はいはい、
メゾン一国はだいぶ好きなんじゃない？
あ、もうそれなりに好きですよ。
あ、それなりに、うん、あ、そうなんや。へ、
あの何回も、あの時はまた何回も出たけど、最近ちょっと離れてるから
ー。ああ、なるほどね、うん、はいはい、
うん、
で、ここからどうすんの？
どれに行こうか。
ほほうほうほう。
これ意外とね、うん、なんかいろんな大人しきょうことか、
おう、
ね、人の名前から
そんな、うんね、うん、でもこれは声優さんがちょっと古いですな。
古い？
ちょっと古くないですか？
いや、そんなことないですよ。
だってこれいつやってたの？アニメ
88年に終わったらしい。
おー、なるほどね、うん、はいはいはい。さあ、で僕は悲しみよこんにちはぐらいしかわかんないな。
あー、まああれ名曲でしょ。
あ、そう？ほうほう。
僕は好き好き好き。
なるほど、
うん、で、まあ今、うん、おそらくこのまま下に行ったら、あの現代のやつが出てくるからもういいわ。
うん。で、なんか面白いの見つけた？
ん？ん？ないよ、そんなの。で、僕がこういうふうに困った時に、
うん、
逃げる手。
逃げる手。
逃げる一手。
逃げの一手。
ね。
千葉茂もクリックしたで。
したよ。
神谷明はまだいけるよ。
神谷明？
うん。
ダメだ、ちょ
あれ？
もっと下、もっと下。これ。
誰それ。
榊原涼子。
あれ？坂木原よしこって書いて
ある。よしこ。あ、よしこ、りょうこでもどっちでもいいです。
あ、そうなん？
うん。
僕は、なんか、名前に聞き覚えがあるかなぐらいしかないけど。
いやー、この人は、
はい。
もう僕的にはもう、ほぼ、ベストですよ。かなり、僕の中ではかなりランクの高い。
何の人これ？僕にわかるところでは
ない。ハマンカーン。
なるほどね。
うん。
マウアーか。
うん、マウアーさん。
はいはいはい、はい、
で、パトレーバーやってるはず、
うん、ほう、パトレーバー、
うん、パトレーバー、南雲さんやったかな。
あ、南雲さんなの？
そうそうそう。
あ、広角機動隊出てる。
そう。
あ、あの女の首相だ、首相だ。
そうそうそうそう。 そうそうそう。で、結構ね、まあ、あの、好きな声優さんの。
あ、そうなんだ。
あ、そうそうそう。ね。パトレーバーで南雲忍。
はいはい、なるほどね。
これ、僕はパトレーバー好きやっていうのはね、うん、もう過去ので分かってるじゃないですか。はい、
そうですな。
で、ビデオを見てたらね、うん、みんな富永美奈とかは、はい、バーって顔が出るんですよね。
はいはいはい。
この人だけ顔出ないんですよね。
あ、そうなん？
うん。出えへんかった、なんか知らんけど。
そうなんや。
と思って。まあ、でも、なんですかね。まあ、知らないことがあった方がいいのかなというふうに思って、
ほうほう、
あえてもうそれ以上調べるのはやめましたけど。
ほうほうほう。うん、
だから、要は顔出ししない声優ってあるでしょ。
声優さん、ああ、まあ、いろいろおるでしょ。
一人ですね。
あ、そうなんだ、うん。
で、今何個目ですか？
え、今から4つ目。
4つ目、
うん、
ここでいきましょうか。
う、何、
次、
うん、
ロードストー戦記。
来た来た、鶴ちゃん好きよね、ロードストー戦記。
ロードストー戦記はもう高校イコール、はい、高校時代イコールロードストー戦記でしたね。
マジで？
ひたすら読んでましたね、ロードストー戦記を。
僕は鶴ちゃんがさ、うん、ロードストー戦記の DVD ボックスを買うっていうのをすごい心待ちにしてるんやけど。
あのね、うん、あの出来の悪さはどんなかならんの？
僕ちょっと、ごめんごめん、全然わかれへん。ロードストー戦記は、坂本真綾が歌歌ってるぐらいしか分から
へん。それもおそらく、新しいロードストー戦記だって、うんうん、昔のロードストー戦記ではないんですよね、おそらくね。
まあ、そらそうやろうね、
うん。そうそう。ほんで、僕は、これで、うん、あれですよ、テーブルトーク RPG とか。
おやってたん？
やってました、やってました。
おー、そうなんや。
そうそう。で、これで水野亮が大好きになって、
うん、
あのクリスタニアとか、っていう、まあ、作品群があるんですけどね。
ほうほうほうほうほう。
もう読み漁って、
うん、
で、もう、あの、なんですかね、高校時代を無駄に過ごしてしまった。
ほん、そうなんや。
そうそうそう。
え、これ、どのくらいの作品が出てるんですか、ロードストー戦記って。
どのくらいの作品という。
例えば、小説が何冊とか。
ああ、そういうことね、
うん。
小説がね、本編が7冊ぐらい。
あ、あれ、もっと出てるんだと思った。もうそんなもんなんや。
う
ん、
7冊ぐらい。うんうんうん、んで、サブストーリーの本が、まあ、そのロード総選挙の同じ時代のサブストーリーのやつが、
うん、
3冊か4冊かな。
まあ、要するに外伝みたいなやつだな。
外伝みたいなやつ。ほんで、ロード総選挙のよりも前の話。
ほうほうほうほう。もうあんの？
うん。前の話が5、6冊。
お、結構出てるやん、それは。
うん。5、6冊。うん。
小説ね、全部。
全部小説。うん、ほんで、ロード総選挙の後の話。
うんうんうん、
もう何冊か出てるはず。
そうなんや。
で、今、どれかが進行中なんですよ。
え？え、なんかに掲載されてるってこと？今。
そうそうそう。
あ、そうなんや。
あのね、僕が読んでた時は、
うん、
あの、ザ・スニーカーとかそういうふうな雑誌があったんですよ。
ほうほうほうほう。
今もあったはずなんですけどね。
なるほど。
小説専門の雑誌が。
はい。これ、アニメはどのくらいあんの？
アニメはね、一番初めの OVA と、
うん、
その後のテレビ放送のアニメ版みたいな感じかな。
ほうほうほう。
で、その DVD が出て、うん、僕があまりの出来が悪いって言ってたのは、
そう、
一番初めの、ビデオ版。
OVA のやつ？
OVA のやつ。
うんうんうん、
あれが、草尾武史がパンをやってて、
うん、
で、ディードリットを、東間由美がやってるから。
ほいほいほい。
うん。そうそうそう。
いいやん。草尾武史いいやん。
もう全然いいですよ。
ね。
めちゃくちゃいいですよ。
ね。
うん。そうそう。だから、好きなんですけど、
うん、
だから、なんですかね、絵は何なんだと。やる気あんのかと。
ああ、作画がいただけんという話ですな。
作画というか、いや、というか画質が。
あ、画質がか。
そうそう。
画質がいただかない。
そうそうそう。そう3倍テープからやってんじゃねえぞと。
せめて標準。
そう、せめて標準。
そういう問題でもないけど。
うん、
はい。
まあ、それに、匹敵するような。
そうなんや。
で、ここで。
はいはい。次ラストですね。僕へのパスですね、次。
マジですか？
うん。
どっちがいいかな？
どっち？もう二択が、もう何が二択になってんのか僕には分からへんけど。
きついパスか、
うん、
ゆるいパスか、どっちの方がいいかな？
それは面白い方。
面白い方？
お、早見翔とかいるやん。
うん、そうそう。
高山みなみとか、青野武史。あ、結構知ってる声優さんいっぱいいるやん、これ。
そうそうそう。
へぇ、神谷明も出てんだ。
あ、ほんなら、
うん。
もう一回声優さんクリックしましょうか。
ええー、僕声優さんあんま拾えねえんだけどな。
あ、大丈夫、拾える人。
拾える人。
拾える人。
うん、どうぞ。
拾える人。
拾える人どうぞ。お、来た
池田翔一。
池田翔一来たよ。
池田翔一ね。
はいはい。
僕の中でも池田翔一なんですけどね。
はいはい、なるほどね。あ、これは確かに僕じゃなくても誰でも拾えるよ、これ。
でしょ？
うん。
結構、なんですかね。 レベルは、レベルというか、うん、結構、
わかりやすい。
わかりやすい。
わかりやすいね。
ね。この人もね、おそらく声優好きな人でね、知らない人は、いないでしょ、う
ん。声優好きじゃなくても知ってるよ、みんな。
知ってるよね。というか、この人も57なんや。
すごい。
すごいですね。
この人最近ね、うん、あれあれ、あ、もう終わったか。
はい、
トリビアの泉で、ナレーターやってた。
はい、あそうなんですか。
影慣れってやつで副音声に切り替えるとこの人のナレーションが聞ける。
うわそれむちゃくちゃ聞きて
な、やってんの僕何回か聞きましたよ。
ああ
うんうん、
でもやっぱこの人って言うたら、うん、やっぱ池田秀一って言ったらやっぱりシャア、う
ん、シャアアズナブル。そらシャアアズナブルでしょう
ね。
うん、
その後は議長、
うん、あそれ今ね、
今
ね、うん、
ねキャラが似てね、うん、
あまあうん
ずっとね、
あちょっとなんかキャラがありますけど、うん、似たようなキャラがやっぱなんだろうな、シャアでああいう多分、うん、イメージがついてるから、うん、みんな同じようなキャラの声優さんに当てられるんでしょう ねとは思いますけど、
うん、でもそういうに今言ってますけど、うん、なんですかね、池田秀一がやってるキャラって言ったら、うん、僕らあんま出てこないですよね実際。ミロ、
僕も思った。セイントセイヤ、サソリ座のミロ、
ミロ、
へぇ、スカーレットニードルとかこの人言うてたんや。
まあまた。
そうなんや。
マニアックなとこかな。よくそれが出ると思うわ、ほんまに。
そう、うん、え、セイントセイヤの必殺技なんか大概一つぐらいみんな言えるやろ。
そんなんあれですよ。自分の星座ぐらいですよ。
うん、僕サソリ座やもん。
あ、そっか。僕水亀ですから。
あ、オーロラエクスキューションやな。
そう。
大丈夫だぜ。
大丈夫だぜ。
うん。へぇ、
ね、やっぱりアホみたいに出てますね。
むちゃくちゃ出てるやん。
おそらく、うん、僕が次クリックするなら、おそらくこれここぐらいをクリックするんで。
そっちの、南雲京志郎じゃなくて、
南雲京志郎じゃなくて、こっちをし。
サイバーフォーミュラの方
クリック。サイバーフォーミュラクリックですね。南雲京志郎は、もう完全に議長と同じキャラですからね。
あ、僕もこの間チラッと見たけど、うん、まあ、あれは議長でしたね。
うん、おそらく遺伝子は同じですね。
だって、見た目も一緒だったもん。
そう、声も同じやし。
まあ、声は声優さん一緒やから同じやけど、うんうんうん、見た目が一緒だったもん。
そう
ね、
うん、
僕はシード見てから、うん、サイバーフォーミュラーをちょっと見たから、うん、議長が、うん、サイバーフォーミュラーに出てるように思ったけど、つり、うん、ちゃん逆やろ。
逆、完全逆。
つりちゃんは、なんで南雲京志郎がシードに出てんねんやろ。
そう、
まあしょうがない。あれはほんまよう似てた。
で、この人ほんでまた実写とかも出てるんですね。
え、この人顔出し？
みたいですよ。というか、太陽に吠えるとか出てますよ。
そうなんや。
というか、むちゃくちゃ出てますよ、この人。
ほんまや、すごい。
あの伝説の最勇気でも出てますよ。
すごい、すごい。
おそらくあれでしょ、
まあ、敵役やろね。
うん、何でした、猿は、坂井正明の。
坂井正明って、孫悟空だっけ。
孫悟空。
あ、そうか。うん、そうだね。
あれですよね。
はい。
うん、すごいですね。
すごい。
意外な発見ですよね、これ。
てか、この人、顔出しもやってたんや、すごいね。
ですね。ティガにも出てますよ。
俳優としてって書いてます。ティガに、ウルトラマンティガに俳優として出てるんだ。
特撮も OK ですか。
すごいね、この人。幅広いね。
幅広すぎますね。
ね。
ね。
どんだけ人気あんねんっていう話ですよね。
まあ、わからんではないですけどね、あの声はね。
ね。
ね。
へ
ぇー。今回の、ウィキ的人間観察。
はい。
ね、えらいとこに執着しましたね。
いいじゃないですか。次回盛り上がりますよ。
盛り上がりますね。
はい。
はい、ということで、次回ですね、また、池田秀一から、
はい。
開始しますので、
はい。
皆さんも、できましたら、池田秀一から、
ね。
5クリック。
そうだね。どこ行く？議長行って、シャア行って、
うん、
結局ガンダムへ、この人は行くとガンダムへ行っちゃうような気がする。
そうやね。
はい。
ね、まあ、奥さんをどんどんクリックしていくっていうのもいいんじゃないですか。
え、でも僕、今の奥さんがこの玉川、なんて読むのこれ。
さきこ
なのこれ。
あーかな、もう僕、ものすごいいい加減。
うん。この子クリックしたら僕次に行くとこ立ちこまだよ。
そういうこと。玉川さきこ。そう。
ね。
うん。
僕、この、
あ、そうか。
玉川さきこさんとか、この人、名前見た瞬間に、あれ僕、玉川さきこって書いて僕、立ちこまって読みますから。
え、アンパンマンはダメなんですか？
アンパンマンじゃない。
アンパンマンはダメなんですか？うん、
アンパンマン、戸田恵子さんやろ、うん、戸田恵子さんよりは僕は立ちこまがいいかな。
う
ん、
ああ、そうですね。
はい。
はい。
まあいいや。
はい。ということで、メールの方お待ちしております。
はい。
ハニワメガヘルツ。 皆様からいただいた投稿を紹介していくリスナー参加型プログラム。お相手私 DJ ハニーと
ヒロポンです。毎月2回更新中。
笑いあり、涙あり、感動あり、ハニワあり。
あるのかそんなもの。
はい、ニコニコ動画を見てみよう。
かっこ仮はいつまでつけるのかな。
あ、もうしばらくつけるわ。
はい
はい、のコーナーがやってまいりました。
はい。
で、まあ、今回ね、何をしようかっていうのを散々迷ったんですけど。
まあ、いろいろ悩みましたね、今回は。
ですね。うん、で、ね、前の挑戦状の、
はい、
宿題の回答まで返ってきてませんけど。は
いはい、そう。ね。いや、別に、一周、うん、もう、第一回遅れたとか、うん、前回の話だとか、前々回の話だとかも気にしないんで、ね、2回前だろうが3回前だろうが、うん、5回前だろうが10回前だろうが、うん、
えらい戻るなそれは。
いやいや、どんなに前でも掘り起こしてくれたら別に構わないので、ね、はい、
うん、で、やった続きをやってみようかな
と。そうかね、うん、あれは高松で撮った時やから、はい、21回放送かな。
そうですね、21回
放送の時にニコニコ動画で、うん、中の人何人わかるかなみたいな。
そうそう、
女性声優編の、うん、顔写真を見て、
そう。
何人わかるかな、みたいな。
そうそうそうそう。やりましたね。
初級編ね。
初級編。
あれの、
ね、の、そうそう。
今度は、
うん、
中級編じゃなくって、
うん、
男性編。男性編の初級、うん。
初級編。
ね。
うん。
まあ、釣りちゃんとさ、ね、これ今ちょろっと見たわけですが。
ね。
これ、顔写真だけだとほんまわかんないっすね。
というか、うん、男性声優の人って基本的に顔出さないでしょ。
うん、
で、
いや、
で、
うん、
最近の若い人らは、
はいはいはい、
まあ、雑誌とかによく出てますやん。
はいはいはい。
でも、ちょっと年配の人ってなったら、もともと雑誌がなかったし、僕ら読んでなかったし、顔わかんねえよっていうのが。
そうだね。今さっき釣りちゃんと二人で、あ、これ顔見たことあるって言ったのは、うん、大概若い人でしたね。
そうそうそうそう。
うん、
でも、ね、その人以外は全部もう声でわかるような感じでしょ。
そうそうそうそう。あ、今回はあの女性声優の時とは違って、うん、その人の役の声が入ってるんで、
そう、
まあ声聞きゃわかる、
そうそう、
っていう人がまあ多々おったけど、うん、それでも男性声優はやっぱり難しい感じがしましたね。
そうそう、おそらくね、声がなかったらね、うん、どの問題いじっても超上級編ですよ。声があるからまだ初級編になってるだけで。
まあそれは思いますね、うん、なんでとりあえず、うん、まあこれ9本あるんですけど、うん、途中1回区切りがあるん で、まあその辺まで見ましょうかね。
そうですね。
ね。
はい。
というわけで、
はい、
皆さん用意は用意ですか？
はい。
それでは行きますよ。
どうぞ。
ポチッとな。ポチッとな。
ね、今回音付きですからね。
はいはい。音付きですよ。
音付き。
あ、ちょっと、まあ声優さんの声が入ってるんで、
そうですね。
わかりやすいんじゃないですか
ね。これね、まあ一人目なんですけど、
はい。
わかんないんですよね、本当に。
なんかすごい歯が出てますね。
そうそう。最近のっていう風な感じの、ね、
顔写真はね、うん、最近のっていう感じの顔写真ですけど、ね、
でもね、
うん、
もうこれね、アニメの名前も分かんないんですよね。
アニメは分かりますよ。
分かるけど内容が分からへん。全然
面白いですよあれ。
あ、マジですか。
はい。
でこの2人、
2人目これ誰でしたっけ。
聞くな。
ああ、あれだあれだ、この間まで超人気アニメの主人公です。
この間まで
だってこれアニメ終わってるもん。
ああ、そうかそうかそうか、うん、
主人公じゃねえかこれ、
うん、
これ、ね、これは顔見たことある。
見たことあるけど名前出てこねえってやつですね。
だからやっぱり若手だよ。
そう、若手若手
若手っつうか最近出てきた人ですね。
そうそうそう、はい、主役張ってたんでしたこの人。
そうです、主役張ってました。
主役張ってました。
はい、
はい、
3人目ね。
3人目、
はいはい、
次4人目ですよね確か。
4人目はどちらさんでしょうかね。
これもね、もう分かんねえ。
分かんないですね。
うん、今4人出てきて、これ初級編ですよね。
うん、
全く分からないっていうのは、ある意味、これはこれで問題かなと。
そうやね。
うん、本当に初級編なのって。
ね、
うん、
1人だけ顔見たことあるっていうレベルですよね。
っていうか、僕らがぬるいのって。
え、まあ、ぬるくてもいいけど。
うん、でも、ぬるくてもいいけど、でも、これは、なんですかね、分かんねえだろって。この人も分かんないでしょ、今出てる人も。金髪。
5人目ね。
5人目。
うん、
これ
う、
ね、誰、
まあね、名前見て、おお、そうなんやみたいな、ね、
見たことある見たことある名前は、
うん、
ね、
そういう感じですよね。あ、これ見たことある。
わかりました。
これは
また、てかこの人も結構声でわかるんですよね。
まあね、
うん、ね、
この声は聞いたら、うん、まあみんなわかるん
ですよ。ああ、そうそう、みたいな感じでね。なかなかね、いないですからね。
これ超有名。
そうそうそう。結構古いですよね、この人は。
まあ、今でもずっと出てますよね。
出てますけど。
うん。
もう、これはもう説明不要ですよね。
これは、ほんとよくわかる。
うん、そう。
でもこれは僕、顔見たらわかんないと思う。
あ、そう？
僕、だからほんと顔知らないの。
僕はこれはもう、普通にわかりましたよ。
あ、そうなんですか。
うん、
へ
ぇ。昔ラジオ、やってて、聞いてて、ラジオ CD も買ったんで、この人。
ほぉ、そうなんや。
そうそうそう。
まあ、この人面白いですね。
うん。
で、これ誰だ？
誰って。ねえ。
あ、あー。
これ黙ってしまうんですよね。
これ、あの、声聞いて、うん、僕らまあ一回見たから、うん、あーって感じですよね。
あー、あ、そうかそうか。
はいはいはいはい。
ね。
なるほどね。
なるほどね。
っていう感じですね。うん、でも、この辺の、
うん、これはね、もう声聞いたら、あ、やつだと。
もう第一声で分かりました、これ。
分かりましたね。
はいはいはい。
ね。でも、顔がこんなんなんだって、意外は意外ですけどね。
そうやね。
でも、よく考えて、この人も芸歴長いですよね。
長いっすよ。
ねえ。
ねえ。
ねえ、まあ、さ、あ、やっぱこの人か、みたいな感じですからね。
そうそうそう。
うん。
これ誰？
これがね。
これ誰？
分かんないですよね。
言っていい？
はい。
寺門ジモンみたいな顔してるけど。
また偉い例えやな。
似てない？
似てる似てる似てる
似てるやんな。でも名前見たらえーって感じ。
そうそうそうそう。
うーん
ね、
うん。この辺のラインナップを見ると初級編やなっていう。うん、
そうですね。
ね、よく知った名前が最後っていうかね。
そうそう。
今昇級権に入ったんで止めましたけど。
止めました。はい。
はい。けど最後の5人ぐらいは名前見たらおーっていう超有名な声優さんがずらっと並んでましたけど。
で。この後、うん、まあ、後半戦へと続くんですけども、
はい、
ここからもあの僕らもちょっと見ないんで、
はい、ちょあのね、
はい、
大人の事情でやっぱりまた、ちょっと駆け足気味なんで、
なんで見ていただきたいなと思うんですけども、はい、ここからね、あの傾向と対策としては、
うん、
どんどん古い方が出てきますと。
そうそう、どんどん大御所さんが出てこられる。
おなじみの方が出てきます。
はいはい。声は皆さんよく聞いたことあるけれども、みたいな人がいっぱい出てくるんじゃないですかね。そうそう
そ
う、
あの、最後の方にはかなり熱い方が。最後の二人、最後から二人目か。
はいはい。
うん。必聴ですね。
はい、必聴ね。
必聴ですね。
はいはい
はい。はい。ということで、これも、結果ですね。
はい。
報告していただきたいなと。
待ってるよ。
あの、ガン、紹介させてもらうんで。
別にゼロ人でもいいじゃないみたいな、ね。
そうそうそう。
ちなみに僕らは一人か二人ですね。
ね、あの、顔でわかるのはね。
うん。
顔でわかるのは本当に。
あ、僕顔でわかるのゼロだわ。
僕二人わかりました。
ああ、僕一人わかる。最後から二番目は顔見てわかる。
あ、僕はね、うん、僕はもうそれ、その人以外で二人わかりました。
あ、ほんま。うん、僕は、22人かな、これ全部で。
うん。
で、僕一人だけだわ、顔見てわかんの。
あ、そうか、まさきの、あの、CD 買ったっていうのも合わせたら3人かな。
ああ、声聞いて分かるのは、まあ、もうちょっといますね。
そうそうそうそう。5、
6人、もうちょっといるかな。
うん、
うん、いると。
でも、ね、今日別のコーナーで出てきた人もいましたけど、うん、あれはちょっと衝撃でしたね。
そうやね。
うん。もう、これが言いたい。これが言いたい。衝撃でした。
はいはい。
はい。
なんで、まあ、皆さん。
ね。
ね。
なんですかね。
なんつかね。
うん、送って、まあ、テストみたいな感覚でしていただいて。
お付き合いいただければ。
それ
。それそれ。
それそれそれ。
ね。まあ、付き合ってくれたらいいかな、
いいかなと思ってます。
はい、ハニワメガヘルツ。皆様からいただいた投稿を紹介していくリスナー参加型プログラム。お相手私、DJ ハニーと。
ヒロポンです。毎月2回更新中。
笑いあり、涙あり、感動あり、ハニワあり。
あるのか、そんなもの。
はい、ということでエンディングの時間になりました。
はい
はい、ということでもうね、毎回言ってるんですけど、うん、エンディングは何も言うことがありません。
じゃあなんでエンディングあんのよ。
一応番組の構成上エンディングがいるでしょ。
そういうなんていう建前
って言うな。
え、
構成上必ず必要。
あ、なるほどね。
うん、
まあ、お知らせするときはここで何かお知らせをするってね。はい。
ね。まあ、これも毎週言ってる、まあ、毎回言ってることなんですけど、
はい、
お知らせというか、ね、メール。
メール募集ですね。
メール募集ですね。
はいはいはい。
は、ね、常に募集してるんで。
はい。
ニコニコ動画。
はい。
と、ウィキ的。
はい。
に関することでしたら。
と、あと、はい、オープニングのフリートークの、なんかネタ振りなんかもやってくれるとね。
そうですね。今日は、兄ちゃんから。
今日はうちのお兄ちゃんが。
ね、
ええ、
いいネタ振りを。
いいネタ振りをメールくれたえね。はいはい。なかなか助かりましたよ。
はい。なので、まだお待ちしておりますので。
はいはい。
はい。ということで、また、来週、2週間後。
2週間後ね。
はい。お会いいたしましょう。
さようなら。
はい。おまけのコーナーです。
おまけおまけ。
とっととエンディング終わりまして。
ひどい今のエンディング
1分13秒ですからね
1分13秒
おそらくこれ僕またカットしますからね
もう多分これ史上最短じゃん
史上最短ですね
ね今までだってメール募集とか言いながら言うことないにもかかわらずメールアドレスも言わんかったからねそ
うそう一番初め言うことないですからねから始まってますからね
ひどいまあいいやおまけ
でも今日ね、うん、あの収録開始した時ですか、
はい、
すごかったですね
何が何が
おそらくこのラジオってか番組も入ってるんじゃないでしょうかね音があ
雷ね
おう雷が凄まじかったですね
凄まじかったね
僕いつもね、うん、まあこのなん立つ位置というか、うん、そうなんでいつも窓が背中にあるじゃないですか
あつりちゃん窓を背中にしてますね
で、うん、でピカピカ光ってるのがわかる
やろ
わかるわかる。
ごっつ光っとったやろ、今日、
うん、で、音も、うん、あれそこに落ちたんじゃねえのっちゅう感じの音の時が多数だった。
ね、釣りちゃんと何回か目で、うん、今の音入ってるやろ、みたいな、ね。
そうそうそうそう。
あったあった。今日はなんかえらい雨が降ってますな。
そうそうそう。ね、でも、大阪はマシらしいです
よ。あ、そうなん
東の方は、うん、ものすごい大変らしい。
え、そうなんあ、僕今日ね、うんネットでニュースで見たんやけど、うん、香川県はまた取水制限。
またですか？
もう今月なんか、うん、今年は早くも、
うん、
まだ6月の、
うん、
頭って言っていいよね、まだ。中頃までは来てないよね。うん、だというのにもかかわらず、うん、早くも早明浦ダムの貯水率が 43% とか 47% とかになったとかで、確か早くも、
うん、
なんか、何水が何パーかカットされて。
マジですか？
うん。今からもう何、何渇水に備えてとか言ってニュースを見ました。
なんか四国ってよく見ますよね。
四国じゃなくて、あれ香川。
香川なの？
香川が、あのね、ダムがないの、大きいの。
あ
で、ね、高知県の早明浦ダムから水引いてるんやけど、うん、それが生命線なん、一番太い。
ほう。
で、これ分からんけど、うん、徳島は吉野川があるやん。
ああ、あるあるある。
ね、あれが果たして飲み水になってんのかは知らんけど。ああ、
それはね、うん、別問題。
あるやんか。うん、で、愛媛は、うん、今日会社で、実家が愛媛の人とちょっと会話したんですが、はいはい、愛媛は、なんかわかんないけど、
うん、
なんかそんなひどくないんだって。
ああ、そう
なんだ。どこから水引いてるか知らないけど、
へ
僕が香川でって言ったら、香川は毎年大変やねって言われました。
うん、
で、愛媛はって言ったら、愛媛はそんな大変じゃないよって言ってたんで、多分なんかあるんですよ。
でしょうね。
うん。で、香川は、水引くところが早明浦ダムしかなくって。
ああ、そういうことね。う
ん、あれが本当、命綱なんですよ。だから、毎年ニュースでやるじゃないですか。
やります、やります。
早明浦ダムの、そこに沈んでる村の、村役場の屋根が見えたとか。ね。
僕、そこ、その、なんでニュースは見たことないな。
あ、ほんま？
ね、見たことない。
いや、じゃあ今年はちょっと気にしてみて。絶対村役場の屋根出てくっから。
そうなんや。
うん、あ、もっと減ったらね。30% 切るぐらいになったら多分、あの、村役場の屋根が見えるはずなんで。
あー。まあ、その見てみましょう
か、はい、はい、見てください、見てください。で、僕、もうこの渇水の話ついでに、うん、水ないついでに、行くと、うん、あれ、僕、中学校1年生の時に、うん、むちゃくちゃ水なくなって、
うん、
すんごい渇水になって、うん、朝晩水止まって、あれ昼が先止まんのかななんか朝2時間ぐらいしか水出ないとか。
うん、あー、よく、あ、なんですかニュースで出る、なんですか、給水車に、なんですかね、ポリタンを、
あ、そのレベル、そのレベル。
並んで水もらうっちゃうです。
うん、そのレベルに、なりかけたんですよ。
うん、お、はいはいはいはい。
なったのかな？いや、ちょっと覚えてないんだけど、うん、とりあえず学校の給食が止まって、
うん、おー、かなりですね、それ。
学校の給食が止まって、学校の給食が牛乳一本になった時があるんですよ。
ああ、まあまあ、牛乳はね、まだ水はまだ
関係ないですから、ね、うん。で、牛乳一本になったんですよ、給食が。
うん、
そしたら、そんなニュースになるやん。
うん、なる
全国ニュースでビデオカメラ来て、
お
テレビカメラか、テレビカメラ来て、うん、僕牛乳飲んでる姿が全国に流れたんですよ。
テレビデビューじゃないですか。
ほんで北海道の知り合いからなんかね、うん、電話かかってきたりとかしましたけど。
え、あれ、
ほんでまあそんな困難があったよっていう話、うん、
そうか。でも大阪は安心してください。
うん、
大丈夫ですから。
琵琶湖か、
琵琶湖、
琵琶湖、
琵琶湖最強。
まあ琵琶湖は最強やろね、うん、琵琶湖の水なくなったいう話は聞いたことないわ。
聞いたことない。大阪で水制限かかったっていうのも僕あまり聞いたことない、
うん、ああやろうね。
聞いたことないとか、ないないない。
あ、そう、
うん、東京はなんかたまにあるらしいね。
あ、そうなんや、
うん、あ、ほんで、うん、昨日、
昨日、うん、
リアルな話をすると、
うん、
6月の8日
8日、
うん、のニュース見ました。
何のニュースかな。
晩のニュース
分かんない。
あの雨のニュース
分かれ、
なんか宇都宮で100ミリとか降ったらしいですよ。
え、
でもうなんですかね、今の時期ですよ、
うん、
今の時期でもう床下浸水とか。
ちょ、台風まだ来てへんで。
そうそう、梅雨も来てないよ。
やんな、
うん、
もうその前に高知に雨降れ、高知に高知に雨降ってくれ、高知に。ほんま頼む。
あ、そうかそうか、うん、あの香川に降ってもあかんねや。
そう、香川に降ってもあかん
ねや。あかんねや。そう、高知に降らな
あかん、ね、そう、高知に降らなあかん、ね、そういうわけでございます。
そうか、
はい、
雨乞いしようか。
雨乞いな、ほんまに雨乞いせなあかんで、ね、あれな。
たまに本当に雨乞いしてるとこあるでしょ。
うん、それはあるやろね。うん、うん、
ね、まあ水は生命線ですからね。
そう、大事です、
ね、
はい、
ということで、もうね、あの締めようかなと思うんですけど、なんかもう言い残したことないですか。
いや、今週もオープニング長かったなみたいな。
今週ですか、
はい、
オープニング、
うん、
まあ、あんなもんでしょ。
あ、オープニングといえば、
うん、
前回の放送のあのハプニング、
はい、
あれ僕後で聞いたんですよね、
うん、
まあ、あの時は僕ら、撮ってる最中じゃないですか、
うん、
あの後出来上がった MP3 聞いたんですけど、うんうんうん、あの釣りちゃんの着メロはもう最高やで、
ね、ねえ、
なんであんなホラーチックな着メロなん、
あれ、
うん、
あれはデフォルト、
あの僕のビビり具合とか、
うん、
あの音の入り具合がもう最強やったで、
うん、あれは、いや僕も改めて聞いて、うん、あれは、ね、ないなと思った。着信音として着信音としてない
やろ。
ないないない。
でもあれ、ラジオ的にはちょっと面白かったよね
全然面白かったね。
ね、僕のあのビビり方が後から僕はすごいなと思った。
だからあれね、
何これみたいな。
皆さんね、もう一回聞いてほしいんですけど、
うん、
ちょっとボリュームを大きめにして開くだけ。
ああ、そうそうそう。
ほんならね、かすかに入っててね、その入り具合がね、またね、
やばいね、
やばいね。
ね、あの釣りちゃんの着メロの入り具合がやばい ね、
ね、う
ん、
もう変わってますよ。
あ、もう変えた。
変えた、変えた。
もう変えた。
さすがに変えた。
あ、変えちゃった。
変えた、
変え
た。
変えちゃった。そうか。
うん。だって、もう、あんなは1回だけでいいんですよ。
あ、なるほどね。うん、
食質と同じですよ。
あ、2回やったらもうしつこい。2
回やったら
もうしつこい。しつこい。あ、なるほど、そういうことか。
そうそうそう。
はいはいはい。
はい。なんで、まあ、前回、まあ今回と。
はい。ちょっとオープニング長めでね。
長めですけど。
やっぱ今回もちょっと、話すことまとめたら、うん、やっぱ長くなりましたね。
そうね。あの、まあ、メールもあったし、今回3本出たでしょ。
ああ、そうね、
うん。
僕の自己紹介いじって、
で、
うちら兄貴のメールいじって、
って
で、プラス、遺跡話ちょっとやろうか。
そうそうそうそう。3本でしょ。
うん、
本来2つでいい。本来2つでいい。
まあね。
ね、一番初めは、2つで遺跡話いいやろって話になってたんですけど、
そう、
僕はちょっと待った、
うん。
それは番組構成上、一応オリジナルの話も入れたい。
そこちょっと見た、せっかく見たしみたいな。
そうそうそう、そ
う、うん、じゃあ10分10分10分で30分で行こうか言うたら、
そうそう、よし行こうかって
言うたら、うん、15分15分15分ぐらいで45分ぐらい喋ってたね。
喋ってた。ほんでお互い結構好きなことやから、
で
どんどんどんどん出てくる。
遺跡話になったらもう削られへんで止められへんでってほんまあれな。
そうそうそうそう。
うん、まあまあまあ、まあ、いいんだね、まあまあ。
うん。ということで、まあ次回もこの調子で撮りましょう。
そうやね、
うん。
いいや、もうなんかだいぶ楽しいなってきたで。
楽しいな
って
、うん、このテンション維持しよう。
そうそうそうそう。うん、ね、テンション高めで。
テンション高めで。
ね、あ、で、やっぱり、そのためにはぜひとも、フリートークのネタがね。
本当に。
欲しいので、
うん、
まあ別にどんなことでもいいんで、
はい、
昨日こんなことあったよとか。
あ、そうですね。身近な話題でも。
身近な話題で全然結構でございます。
そうそうそう。
僕らは何にでも食いつきます。
食いつきます。
ので、うん、ね。メールいただけると嬉しいなみたいな。
嬉しいです。本当に。
はい。
ということで、次回の放送お楽しみ。
はい。
ということで。
はい。今回は次回の収録日とか言わないの？
あ、ほんまエンディングで言い忘れてるわ。
多分22だと思うわ。
22ですか。ほんなら22で、うん、
はい、
お願いいたします。
夜かな、22の夜
夜
だと思われます。
はい、